皆さんこんにちは、こんばんは。アリスさんいる？アリスさんいる？います？
え？
いる？アリスさんいる？
どこに？
アリスさんいますか？
え？わかんない。
あ、わかんない、わかんない
よ。来てるのかな？
ちょっと待って、今日はね、ゲストさん来ていただけるんで、そう、アリスさんがいなかったらちょっと大変かなと思ったんですけど、アリスさん います？
あ、いたよ。
あ、いた、アリスさんいた。
いたよ。どうしよう、奇跡が2回も続いてるよ。
やばいよ。いや奇跡って言わないでくださいよ、アリスさん。
そうだな、
はい。というわけでですね、早速ですね、いろんな方が、来ていただいております。ありがとうございます。泉さん、ワーゴツありがとうございます。サメちゃんさん、こんばんは。藤井ワーカーさんも、お晩です。お晩でございます。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。
元主人さんがね、渡辺さんに続いて上白さんも亡くなってしまって、ちょっとショックというね、まあ時事ネタではございますね。ちょっと最近悲しいニュースが続きましたけど。
びっくりしたじゃないか。
ね、いや、
はい、元主人さんが亡くなっちゃったのかとって
今。元主人さんが亡くなってたら、今ここにいる元主人さんは誰になるんですか。ということでですね。
いや、コメントだけ読んでんの、耳にこう。ね、用意しながら耳に聞いてたら今ドキーンとしたよ。
なるほど。はい、そしてですね、南海先生がキャーアリスさん、
キャーアリスさん
ということでですね、キャーアリスさんっていうね、その、メッセージを送るためにはね、パーティーパロットを振らせまくるのがいいのではないかなと思います。はい、画面のね、
パーティーパロット。
そう、配信場所のコメント欄にですね、パーティーパロットを振らせるボタンをご用意しておりますので、ぜひぜひご活用いただければと思います。わーわーわーということでですね、勝手に、私も連打しておりますが、
は
い、はいはい、
かぽ
かかぽ、はい、
かぽ
かかぽ、はい。というわけでですね、今日はね、ちょっとね、いつもとは違う特別なゲストさんにね、お越しいただくことにもなってますので、まあ、それも楽しみにしてみてください。というわけでですね、はい、やっていきたいと思います。今日は、レイブンズナイト、第何回放送だったっけ？
何回だ？
第668回放送でございます。668回放送でございますね。はい、当選坊おじさんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。そしてうどん伯爵さんもおバンドです。
こんばんは。
はい、というわけでですね、藤井ワーカーさんもアリスさんいらっしゃるということでなんかね、はい、そう、今日のゲストはね、一体何ボブさんなんでしょうね。ね、何ボブさん、ボブさんかもしれませんね。
あ、なんかちょっと、なんか、うん、ちょっと、うん。
ね。はい、そんなこんなでですね、始めていきましょう。ライブンズナイト、本日もお楽しみくださいませ。気合い入れて、行ってみたいと思いまーす。 皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する音楽のあふれるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右バーチャルネットシスター校長姫ことアリセラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、アリスさん、めっちゃいっぱいニコニコ広告来てるよ、うん、
え、
アリスさん、コビ言っとこ、コビコビ言っとこ、
え、ほんと、うん、コビタイム、
コビタイムですね。その
コビは言いませんか。あ、今ならお安くしておきますよ。
ニコニコ広告ね、
いっぱい
いっぱいありがとうございます。
いっぱいコビ売りますよ。
はい、ニコニコ広告でね、広告するとね、アリスさんがコビを売ってくれますのでね。はい、
高値で売ってもいいよ。
そう、じゃあ私、3000ポイントぐらい入れといてもいいですか。
うん、ありがとうございます。コビありがとうございます。
なんだったっけ、広告社名は秘密結社コンズですね。はい、秘密結社コンズ名義でですね、ニコニコ、私自身も自作自演をしときたいと思います。ニコニコ広告ポチッとなっと。はい、というわけでですね、名物コビお高いんでしょみたいなね。はい、早くもなんとは言わないが1位でございます。はい、まあ、ちなみにですね、現在第3位にランクインしました。ありがとうございます。何が第3位なのか分かりませんが、第3位にランクインしました。そんなこんなでですね、アリスさんのコビも売れたところでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。まあ、今日ね、来ていただくかゲストの方、なんとなんと、まあ、普段はですね VTuber さんとかをお呼びしてることが多いんですが、レイモンズナイトってゲストさんをお呼びするときって VTuber に限ってない予定なんですよ。ですんでね、今日はですね、まあ、その部分をこう一石を投じるためにですね、なんと作詞作曲家のボブボブ様、ボブボブさんねって方に、来ていただくことになってますんでね、ちょっと楽しみにしておいてください。そしてですね、まあ、そう、作詞作曲家ということでですね、本日のお題はですね、思い出の曲でございます。本日のお題はこちらでございます。思い出の曲ですね。お題が出てこない、ちょっと待ちくださいね。ぐえー、本日のお題は思い出の、曲ですね。はい、まあ、卒業式とかね、告白した時のバックに流れてた曲とかね、いろいろとね、思い出に残る曲っていうのはいろいろあると思うんですよ。幼少期、うん、結婚式で歌った曲とかね、結婚式で歌った曲とか、あと、まあ、その、うん、ね、青春時代に聴いた曲とかね、初めて買った CD の曲とかいろいろあると思うんですね。ですんでね、
なるほどなるほど、
はい、本日のお題は思い出の曲。大人の階段登る君はまだシンデレラさみたいな感じのね、はい、思い出の曲、うん、皆さんの思い出の曲を募集したいと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうのに書いていただくのも OK ですし、こちらのね、コメントなんかでもですね、書いていただけると思います。 And I love you。はい、そんな感じでですね、はい、イケボで助かるということで、気がつけば大人の階段もずいぶん登ったな。伊達五十嵐さん、こんばんはでございます。
こんばんはでございます。
バックに曲流してこ、告白するのかみたいな、いやいやいやいやいやいやいやいや、まあ、そんなわけでは、ないかもしれませんけどね。はい、マジ歌うまということでございますが、まあまあまあ、いろいろとありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、今日もね、そのボブボブさんにですね、いろいろと紹介してほしい曲っていうのもあるので、そう、早速ですね、まあ、お呼びしたいと思います。まあ、いろいろと、そう、もう時間が押しに押しそうな勢いなのでね、 MC としても随分とおしゃべりな方なのでね、ボブボブさんには、早速登場していただきたいと思いますので、お楽しみください。では、一応ジングル流しときましょう。一応ジングルだけ流しときまーす。ジングルどこ？ジングルが流れない、ジングルが流れない、ジングルが流れない、ジングルが流れない、これだ。ウェイブンズナイト。ではですね、早速登場していただきましょう。今日の特別ゲスト、ボブボブさんです。
どうも皆様、はじめまして、私ボブボブと申します。短い時間ですけれどもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。もうほんと待ってる間からコビ助かる。
コビコビコビ
コビ助かる。
そういう配信じゃなかったですか。
そういう配信だと思います、
は
い、
かわいい絵だ。
かわいいな
あの、というわけでですね、はい、あの、はい、まあ、アリスさんが可愛い絵だって言ってますけど、まあ、ボブボブさんは、VTuber さんっていうわけではございませんので、はい、何でしたっけ、ぴょこぴょこするイラスト、可愛らしいイラストがあったので、
めちゃめちゃ可愛いんですけど、それ、誰が描かれたんですか。
これはですね、今日紹介させていただく曲をご提供させている方のキャラクターデザイナーのエイジャさんと、エイジャさんって方がですね、手掛けていただきました。生身のボブでございます。
生身のボブさん。
生身のボブ。
生身のボブ。
私、はい、今日この番生身のボブでございます。よろしくお願い
します。街で会ったら絶対忘れないよね、この顔。
どうぞ。
いやいや、このね、キーホルダーとかね、作ってみたら、グッズ展開とかしてみたらいいんではないでしょうかね。
いや、もう商売の匂いしかしない。嬉しいな、そういうの大好き。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、生ボブさんに来ていただきたい。いただきましたか。
生サダみたいな
生、ね、はい、まあそんなこんなでですね、何でしたっけ、軽くね、自己紹介も含めていくつか、ご質問したいのがあるんですが、
はい、どうぞ。
そう、まあ作詞作曲家でいいんですよね。
あ、はい、おおむね
どのような活動をされてる感じなんですか。はい、
基本的にはですね、はいはいはい、ちょっと最近私をあの知っていただいてるリスナーさんとかお客様からはちょっとそれ違うんじゃないのって言われるんですけれども、はい、基本的に私の他のミュージシャンも若干おしゃべりなミュージシャンとしてもともとさせていただいておりまして、
はいはいはい、
で普段に関しましては VTuber さん、それや歌い手さんにありがたいことにちょっと私のオリジナル曲をですね歌っていただいてもらってまして、
はい、
まあ、ちょっと細々と生活しているような生身のボブでございます。よろしくお願いします。
なるほどね。生身の、はい、フルネームはなんかあのコメントでですね、
はい、
南海先生が生身のボブさんとかって言われてますし、あの伊達イガレスさんがね、あの、はい、ボブボブのボブさんって言われてるんですけど、
ですね、これにはちょっと深い理由がありますですね。
はい、
私毎日22時から、まあ、今日はですねレイブンズナイト、ここにお邪魔させていただきますので、今日お昼に配信させていただいたんですけれども、
はい、
基本的に私毎日22時から22時半までの30分、毎日ボブボブのボブというツイキャスの名前で活動しているボブボブなんですよね。
なるほどね、ラジオ番組みたいな感じですか、はい、ボブボブのボブというのがね。
おっしゃる通りでございます。
はいはいはいはい、
なのでですね、どなたとは言わないんですけど、なんとかワーカーさんとかですね、
はいはいはい、
いろんなですね、私の名前をボブボブのボブさんということで名前として覚えられたんですよ。
なるほどね、
はい、でもそうしますと、ロジック的にですね、
姓
はボブボブ、名はノボブ、合わせてボブボブノボブボブになってしまうので、それは違うだろうと、
まあ、まあ別名、はい、私の中ではもう結構ねボブボブボブブさんだったりするんですけどね。
もうそこまでがもうギャグ漫画なんですよ。もう今日そんなビオリンではあるんですけれども、はい、そんなビオリンではあるんですけども、でもこの際ね、ボブボブとして覚えていただければ幸いでございますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあちょっとコメント返しをしていこうと思うんですが、さくらさんがですね、こんばんは、まあすっかり忘れてたということでございますし、元囚人さんがね、コメント欄のイラストとだいぶイメージが違うっていうことで、まあコメント欄ねちょっと今文字に書かれて見づらくなってるとは思うんですが、せっかくなのでそれもね、お見せしたいと思います。コメント欄のちょっとコメントの場所をちょっと移動させていただきまして、 はい、はい、ボブボさんのね、このね、ギターの弾き語りのね、これあのサムネでも使わせていただきましたが、ギターの弾き語り風のこのイラストなんかもかっこいいですよね、まさに。
あ、もうありがとうございます。これもエイジャーさんが手掛けていただいたのでですね、
素晴らしい、
ぜひぜひ。
ちなみに先ほどお名前の出た藤井ワーカーさんから、違うよ、作詞作曲もできるコメディアンだよ。
違う違う、そうじゃない、そうじゃない、
作詞作曲、
ああ、ごめん、ついまさゆき、鈴木まさ、鈴木さんが出ちゃった、ごめん、
さ、作詞作曲もできるコメディアンさんなんですか、
う
ん、
違いますよ。まあよく巷でよくそう言われるんですけど、僕はそんなつもり一個もないんですけどね。
あ、そうなん
ですか。特に伊達さん、はい、伊達さんと藤井さんがよく言われるんですよね。
なるほどね。
ああ、思いながらですね。
まあでも、アリスさんどうですか、こう、おしゃべりしてみるとね、めちゃめちゃおしゃべり上手じゃないですか、ボブボブさん。
滑舌もいいしね。
そう。もうさすがね、ラジオしてるっていうだけではございまして。
バンバン喋ってる。
いや、もう基本私は甘噛みで撮ってますので。
なるほど。
はい、ボロが出ないように頑張ります。よろしくお願いします。
はい。まあそんなわけでですね、まあせっかくなので、その作詞作曲家っていうことですんで、今日は、なんかご用意していただいてるんですよね。
いや、もう本当ありがたいことに、もう今日はですね。
はいはいはい。
とりあえず2曲。時間があればもう1曲。という感じで持ってきておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
了解でございます。ではですね、ちょっと、配信というか、準備ができるようにですね、準備いたしますんで、はい、だから曲のタイトルコールとか含めてですね、ボブボブさんに、はい、紹介していただきつつ、ちょっとね、今日はまあそのボブボブさんが作っていただいた曲をですね、皆さんに紹介していって、まあ、1曲ねフルで流しさせていただきます。そしてですね、まあもう一度ループしていろいろと解説とかもね、聞いていきたいと思いますんでね、なんかこの曲いいなーって思ったらですね、ぜひぜひ、コメントの下に、概要欄にございますパーティーパロットを振らすボタンでですね、パーティーパロットを大量に振らせてですね、盛り上げていただいたり、コメントとかでもね、盛り上げていただければ非常に助かりますのでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、はい、曲を流せる準備できましたので、BGM をオフにしましょうか。BGM をオフにして、曲を流せる準備ができましたので、ボブボブさん、タイトルコールの方からお願いいたします。タイトルコールと、あとなんかその曲に対する紹介文的なものがね、あったら、例えば何々の曲、何々です、お聴きくださいみたいな感じのね、かっこよく決めていただけませんか。無茶ぶり
困りました。任せてください。はい、まあ、そういうのがしか得意じゃないです。
なるほど。ほんだら、よろしくお願いいたします。
はい。それではですね、まずは今日は皆様に一曲聴いていただきたいのはですね、私が、VTuber さんや歌い手さんに曲をご提供させていただくことになりましたきっかけの方に曲でございます。で、この方とのコラボは3回目で、その3回目の曲、それを今から聴いていただきます。歌は人妻系 VTuber 祭りかじゃすみさん。それでは皆様聞いてください。スパークルどうぞ。
華やいだ日差しをくり抜けて走り出した、無限に広がるストーリ
ー。ちょっとごめん、俺のミスです。映像が映ってませんでした。
いやいやいや、
なんという、なんというドジやってしまいました。はい、
今スパークルでしたね。
スパークル、はい、というわけで、ね、もう一回リトライしてもらっていい？
あ、いいですいいです。じゃあ時を戻しましょう。
時を戻しましょう。はいはいはいはいはいはいはい。
じゃあ準備できた。
はい、準備できました。準備できたと思います。はい、じゃあもう一度。ごめん。
じゃあもう一回かっこよく。もう一回じゃあかっこよくいきますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではですね、これは私が、VTuber さんや歌い手さんに楽曲を提供するようになった初めてのきっかけの方でございます。その方にご提供させていただきました3つ目のオリジナル曲でございます。聴いてください。人妻系 VTuber 松井かじゃすみんさんで、スパークル、どうぞ。
華やいだ日差しをくり抜けて走り出した、無限に広がるストーリー。 ている天気のような笑顔の明かりが、やっと笑う君のこと、ずっと光るその笑顔に何だ心救われたんだよ。笑顔の瞳が光だった、今という光を忘れないように、
ありがとうございました。お聞きいただきましたが、スパークルでございました。
いやー、俺この歌ね、めちゃめちゃ好きなんすよ。
ありがとうございます。
てかね、ボブさんにその紹介していただいてですね、はい、まあ、こう、配信画面を作ったりするときに、こう、聞いたりするじゃないですか。
はいはい。
で、その、聞いてたらね、まあ、こういう、その、まあ、配信画面とか、その、こうサムネとかを作ってる時の、作業用 BGM になってましたからね、これ。いつの間にか。
ありがとうございます。本当に嬉しい限りでございます。
いやー、これはね、素晴らしいですね。このジャスミンさんって方の、声も美しいですし、そのハモリのところ。
はいはい。
ここ、ボブブーさん歌ってるんですか、これひょっとして。
これはですね、チームボブのあられさんが、はい、これ詳しいこと言うとですね、サンド下で、
はいはいはい、
私がオクターブ下ということで、ね、まあ、2人でハモって
ます。あ、そうなんですね。
はい。
はい、秋月 J さん、ベースラインが素敵ですね。あ、こんばんは、ということでございますが。
ありがとうございます。
これね、そう、後半の、まあ、私のあれなんですけどね、その、何、はい、でしたっけ、
店長です。
店長、J-POP にありがちな手法ではございますけど、やっぱりゾクッときますよね、あっこは。
いやー、ここは最初すごく悩んだんですけども、
はいはいはいはい、
このやっぱり VTuber さんにご提供させていただくことで僕は気にしてることって2つありまして、
はいはいはい、
まず何かと言いますと、まずやっぱりその 歌っていただく方の声ですよね。
はいはいはい。
その声をいかに入るような楽曲にするかっていうのと歌詞っていうのは一番に考えています。はいはいはい、そしてもう一個はやっぱり活動の中で要は歌配信があるじゃないですか。
ああそうですね。
その歌配信の中でやはりこう歌っていただける楽曲じゃないとやっぱりこうお客様も喜んでくださらないなっていうのがやっぱりあるので、
あ
だから配信で生でも歌える楽曲って考えた時にこの曲ってやっぱりこうジャスミンさん自身も歌の声のキーは高いんですけれども、
はい、
ここいけるかどうかって正直本当に悩んだんですよ。であ 最初上げなかったんですよ、
ピッチを
転最後し、
はい、はいはいはい、あのキー転調しなかった。
そうですそうです。でジャスミンさんにでもこれ絶対する方が正解なんですけどどうですかって言ったらできますって言われたけお願いしますって
できますかっこいいね
かっこいいなーって思いました、ね、でですねこの曲に関してですとですね、
はい、
普段は作詞作曲は全部私なんですけれども、
はいはいはい、
この楽曲はちょっとですね一味違っておりまして、
はい、
あの何かと言いますとこれもともとジャスミンさんがその収益化記念 YouTube の収益化記念の時にジャスミンさんが収益で収益化できたらしたいことという公約の中に私に楽曲を提供あの依頼するってことがあったんですよ。
はははははは。なるほど。
で、はい、だからもうスーパーチャットそういう収益とかで私に依頼してくださるってことで、
はい、
じゃあそれやりましょうっていう企画の公約を立てた15分後には目標金額達成してたんですよ。
わおわお。なるほどね。
すごってなって、
はい、
決してお安くはないんですけれども、
はいはいはいはい、
すごってなったからならそういうことでしたらならちゃんとせっかく皆様が汗水ね一生懸命貯めたものを私に預けていただけるってことならこの歌詞は皆さんで作りましょうってなったんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。なるほど。
で、うん、一番最初の華やいだ日差しをくぐり抜けてっていうのがジャスミンさんが作ってる。
はいはいはいはいはいはい。
その後の歌詞を今こうやって聞いてくださってる皆さんのコメント欄のようなところで、
はい、
コメント欄に好きな歌詞ジャスミンさんに対しての思い入れなど書いてくださいって言ったのを全部まとめた楽曲がこれになります。
なるほど。だからあれですね、はい、そのボボボさんだけじゃん、もあのボボボさんもそうですしそのジャスミンさん本人もそうですしそのジャスミンさんのファンの方々も一緒に作った集大成のような曲みたいな感じですかね。ですよね、
おっしゃる通りです、はい、ですので、
はいはいはい、
一番最初が華やいだっていうところからジャスミンさんそこから、最後の英語の歌詞は私がジャスミンさんや皆様に向けてのメッセージ、は
い、
それ
負けないって感じですよね。ネバーギブ、何でしたっけ、ネバー、
I believe myself っていうところから入るんですけども、
はいはいはいはい、はい、
ここの最後の一番最後の英語が私の歌詞それ以外は全部リスナーさんの言葉なので本当にこう皆様の思い出に残っていただけるような楽曲にしたいなということで携わらせていただいたの本当に私自身もこの楽曲に携われるとは本当に光栄だなと思ってる最高の一曲ですね。ですので皆様にも、ね、好きになっていただけたらなと思っておりますので今後ともスパークも含めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あのこのね配信が終わったらですね、概要欄もそうですし、あのツイートなんかでもですね、今日紹介させていただいた曲の、URL とかも貼らせていただきますのでね、ぜひぜひ、まあ、これあの画面ちっちゃいですから、でっかい画面でね、とか、あとね、高音質で自分のね、このラジオを通してではなくて自分の環境で高音質でぜひぜひ聞いてみてください。これね、
よろしくお願いします。
こう配信を通して聞くより全然違います。あの配信だとねどうしても音質落ちちゃいますしね、はい、ノイズが入ったりすることもあるかもしれませんのでね、はい、
ぜひぜひ
よろしくお願いします。はい、はい、銀河ガンツメさんいらっしゃいませ、こんばんは。今日はですね、作詞作曲家の、ボブボブ様に来ていただいて、曲の紹介をしていただいてる感じではございます。はい、アリスさんどうですこの曲。
いや、なんだろう、透明感がある声なんで、
はい、
すごく曲と合ってる感じがするんですよ。
ああ、それは一番嬉しいですね。
そりゃもうね、この方のために作った曲なの
かな。こういう風な、
はい、
うまい歌い方したいよ。
ジャスミンさんみたいなところですね。 や、いいですよね。やっぱこう映えますよね、歌い方も含めて。
うんうん、
でやっぱりこの
ジャスミンさん、
こうやっぱりジャスミンさんの声をどう出すかって時にやっぱり高音っていうのが出てきて、それをこう、うん、ジャスミンさんの花言葉っていうのが、まあ、マツリカジャスミンって、まあ、ジャスミンって花なんですけども、
はいはいはい、
これが愛らしさとかそういうのもあるので、やっぱりそこで可愛らしさとかも表現したいなっていうのがあって、やっぱこういうメロディーラインに合わさせていただきましたね。ですので、それがこう皆様のね、少しでもこう心に届いてくれたらなっていうのはやっぱ常々あります。はい、
いや、
ま
あこれね、本当そのなんやろ、月並みではございますが、その俺語彙力ないから表現できないですけど、その鼻がありますよね、ものすごい。
もうそれは完全にもうジャスミンさんの魅力でしょうね、それに関しては。
でしょうね。
うん、だからこの方に関してやはり私がこの VTuber さんや歌い手さんに楽曲を提供させていただくことを決心した一番の理由は、やはりジャスミンさんの歌唱力というか表現力、声色っていうところにやっぱりこう魅了されたのはやはり間違いないでしょうね。
まあ、あれですよね、その伝説の出会いというか、伝説というか運命の出会い的な部分なのかもしれませんね、ある意味。
いや、それは本当ありがたいことでございますね、本当に。そればっかりは本当にもうありがたいなとしか言えないですね。はい、
いや、これはね、はい、南海先生がですね、映像がということもないですし、パッと聞いたらガッと乗り込んでくるみたいなキャッチーさ。そう、そのオープニングのね、俺ちょっと流すときに失敗しましたけど。ごめんね、本当映像が。ごめんなさい、本当に、何でしたっけ。
で、
そう、映ってなかった、映像が映ってなかったっていうね、やらかしをしてしまいましたが。
いやいや、もう大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。
はい、まず、まあ、そんなわけでですね、いやー、これまた、素晴らしい。まあ、私自身もね、その、ボブボブさんと出会えたこともそうですし、この曲に出会えたっていうのもね、本当に良いものかなって思います。
ありがとうございます。
いやー。
でも最近ですね、
はいはいはい、
キャッチーっていうところで、ちょっと一個目安を見つけたんですけ
ど、はい、ほう。
さっきもお話ししたチームボブボブのあられさん、
はい、
編曲やマスタリングを担当しているあられさんというんですけども、
はいはいはいはい、はい、
このあられさんに3歳の娘さんがいるんですよ。
ほう、
3歳の娘これ歌ってますからね。
あ
ですので、3歳の娘が歌ったら、あ、よし、これはキャッチーだなっていう一個目安ができました。
いや、それはね、耳に残るね。
そうですので、だいたいこう3歳のあられさんの娘が歌った曲は自信を持って出せますので。
うん、そう、いや、まあ、それはね、何でしたっけ、子供ってさ、ものすごい正直なんですよ。
ですよね。
知ってます、私ね、音楽団体とかでレッスンに通ってたりしてる時期が、はいはい、してたんですけど、
うん、
まあね、お子さん連れてくる方もいたんですよ、その生徒さんの中でね、そのレッスンの時のね、音楽スクールみたいな感じで持っていただければと思うんですけど、そのお子さん連れてきたりしてて、まあ当然そのお子さんは歌ったりしなくてですね、部屋の隅っこで遊んだりしてるんですが、
はいはい、
そう、その練習してる時にさ、たまにめっちゃうまくハモったりできた時に子供振り向くんですよ。それまでね、ツーンとしてね、一切見向きもせず自分の遊ぶことに没頭してたのに、うん、うまーくハモれた時、いや、だからどんな大きい音出しても全く反応しなかったのに、めっちゃうまくハモれた瞬間、子供振り向いて、うおってこっち向くんですよ、ちっちゃい子がね、
うん、
なのでね、やっぱね、子供ってものすごい素直なので、まあ、確かに3歳の子が歌ってるって言うんでしたら、もう絶対キャッチでしょうね。そうそうそう、
全然関係ないこと思い出したんだけど、
はいはい、どうぞ、ありさん、は
いはい、CM でさ、
はいはいはい、
ピアノの、
ドレミファソーラファシレド、
ピアノの、
はい、
違う、
はい、
ちょっと今
出てこない、
頭の中に来る
って。BGM 止めます、一応。
待って、はいはい、ヘッドホン外して思い出す、
ヘッドホン外して思い出すんですね。あ、わかりました。
あのピアノ打ってちょうだいっていう曲。
あ、はいはいはい、
みんな丸くピアノってやつね。
竹本、ああ、うん、
はいはい、竹本のやつ。
それのね、はい、曲って、はいはいはい、もうものすごい昔から作った当初から全然その CM 変えてないんですよ。
はいはいはいはい、はいはい、
それがなんでかっていうと、
はい、
あの CM が流れると、はい、泣いてる赤ちゃんが泣き止むっていう、
ジンクスというか、
そういう電話とかが来るので、
はいはいはい、
あの CM のまま続けてるらしい。
なるほどね。
うわー、すごい。
何かあるものはきっとあるんだなって思って。
まあ、コメントでもね、完成された CM の一つだと思うっていうね、竹本ピアノっていうことでございますが、はい。
ああ、やっぱ、そうなんですよね。やっぱ泣き止むとか、やっぱこう、歌うとか、やっぱり大事なベクトルなんですね。
そうでしょうね。
うん。
だからすごい、その、3歳の子が歌うっていうのはすごいと思う。
いや、もう本当僕も感動しましたもん。本当に。だから、今年の誕生日7月なんですけれども、
はい、
歌った分だけ1万円としてなんか送ろうかなって。
なるほどね。
そしたらね、お母さんの方からね、化粧品とね、バッグとね、お前じゃないって言います。ありがとうございました。
はい、サメちゃんさんも聞いたことあるっていうね、コメントいただきました。ありがとうございます。
じゃあ、
次の曲の方に移っていってみましょうか。
はい、お願いいたします。
はい、では、ちょっと、映像の準備をいたしますんでね、ちょっとだけお待ちくださいね。流れんかったら話にならないんで、一遍テストで、音声なしで映像が流れるかテスト。
はい。
流れたね。流れましたね。はい、準備ができましたんで、はい、次の曲っていうのも、ね、
はい、
これは、ちょっと、ね、聞いてみたいと思います。どのような曲なのでしょうか。紹介をお願いいたします。
はい。次の曲はですね、
はいはいはい、
私が VTuber さんや歌い手さんにご提供させていただく二人目のお客様になる、お客様というかご依頼する方になりました。
はいはいはいはい、はい。
この方はですね、歌い手さんでございまして、歌い手ファミリアルさんという方でございます。
はい、
この方との楽曲は2曲目なんですね。今からお聴きいただくのが。はい、で、1曲目は、まあ世の中今大流行してるウイルスがあるじゃないですか。
ああ、まあコロコロウイルスってやつですね。
そうですね。そのウイルスの時に、
はい、
私、その時に初めて SNS とか、
ほうほうほうほう、
それこそ YouTube とかをこう利用するようになったんですよ。
それまでは特にそういったのは利用されてなかったってことですか。まあちょっとごめん、はい、その辺の話聞きたいんで、曲の紹介の前にそのあたりの話を聞く用の BGM を、はい。はい。いや、でも、そうです。なるほど、なるほど。
で、それに伴いましてですね。
はいはいはい。
で、その、まあそこの部分に関わってくるんですけど、まず、この方の歌唱力が本当に素晴らしい、表現力が素晴らしいと感じたので、
はい、
ご依頼させていただいた際に、
はい、
まず一番最初は、大切な方にちゃんとありがとうって言える曲を書きたかったんですよね。
あ、
それで、
はいはいはい、
1曲目にあなたへっていう曲をご提供させていただいて、
はい、
で、次は、その SNS とか、こういう、その、要は、こう、二次元ですよね。
まあ、二次元というか、うん、あれですね、ネットの海って言ったらいいんですかね。
そうですね。そこの関わり合い。
はい。
まあ、要は、人との関わり方が、私がこう、今まで経験してきた36年間と全く真逆で。
はいはいはいはい、はい。
何なんだろうっていうことを本当に真摯に書いた曲が、今からお聴きいただきたい二次元デモクラシーという曲でございます。
二次元デモクラシー。はい。はい、では、はい、ね、皆さんもすごい気になると思いますので、タイトルコールの方をよろしくお願いいたします、
は
い、
かしこまりました。それでは歌えてファミリアルさんフィートボブボブ私で聞いてください。私も歌っております。二次元デモクラシーどうぞ。
ずるずるなるままつった心に落ちる描写しをあだのこだのこだこなラベテリア当たり障りのない日常を後ろ指を刺してから振ってねする、ああ 人である名前は当然あります。生まれたその場であぐらをかいてりゃジメジメしたこんな写しをもう舌を出してそれなりに楽しめる。唾を吐いたらまるでゲームのパズル。上上下下の操作だけじゃ特別になれないよ神様。右手にピース左手に愛を交互に振りかざして歩いて当然な大名行列まで笑みを浮かべたら敵の自分になれる。人間もの真下で雨闇を待っている暮れ語り一人の老婆の話聞いてりゃ生と死の価値観が逆転する。はい、少年も青年も大志を抱け人間固執連携点と無限困り続けた人のカルマさえ今年有限を得るような指が示す憂鬱なシンドローム0と1のプロトコルだけじゃ人間は止まらないや。心のビートがピープにまみれ危険を鳴らし続けているベイベー。お前なんか泳ぎじゃない。所業と無業の響きが混ざれば文明開化の音がする。天を見上げ中指立てした私
すぎる
めちゃめちゃかっこいいですねこれ。
めちゃめちゃかっこいいですよ。やばいよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。お聞きいただきましたのは歌えてファミリアルさんフィートボブボブで二次元デモクラシーでございます。ぜひぜひね、私のツイッターに固定ツイートでもうすぐ一発で飛べる YouTube の URL やこの後の放送で HR さんがご準備していただく URL ぜひもうジャスミンさんも含めてファミリアルさんも皆さんに応援していただけたらなと思いますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。いやこれはかっこいい。なんだろうね、私のまあちょっと月並みなその感想ではございますけど、その、和風のあれを混ぜつつニュアンス混ぜつつなおかつその80年代とか古き的なちょっと古き良き時代のあと演歌調も混ぜつつかといって最近流行りの何でしたっけ、あのアドさんとかのあのうっせぇわみたいな感じのね、最近
レゲエっぽ
い流行りのあのパワフル感を出してる的な、いや声もものすごい合ってますし、 そう、これね、はい、コメントで、2曲ともめっちゃ良かったんですが、もしかしてボブボブさんってミュージシャンなんですかって南海先生がコメントいただいてますが、
ぼちぼちですね。
ぼちぼち、まあ、作詞作曲がっていうことでですね、はい、
あのね、
はいはい、アリスさん、
ボブボブさんの声質がね、
はい、
イエローモンキーの、なんだっけ、好きなのに忘れてしまった、
僕の吉井さん、
そうそう、吉井さんっぽい感じがする、
はいはい、はい、
ちょっと吉井さん入ってると思ってと、ね、いい声だ、
ありがとうございます、ありがとうございます。
秋月 J さんがね、歌謡曲テイストありますよね、歌う人に合わせる技術がすごいっていうことでですね、うん、椿さん、カレーライスください、カレーライスは今日は用意してないな。はい、いや、これはちょっとね、なんか、
はいはい、
もうこの辺のね、この辺のこの、はいはい、なんだろう、そのリズムを変えてくるようなところとか。
はいはい、これはもう完全に冒険の一曲ですね。
はいはいはい、はい、
そのまず最初にお伝えしましたように、そのあなたへって曲からが完全にバラードの歌なんですね。
はいはいはい、はい、
でそのバラードを歌っていただいた時に、もうこの方の表現力、ファミリアルさんの歌唱力というものはもうバラード聴いた時点で、あ、間違いないってことは分かってたんで、
はいはいはい、
じゃあもう得意分野、こういうのは絶対得意分野やろうで、もう絶対次の曲はフルスイングしちゃるっていうのがまず大事なコンポになりました。で、ただこの曲なぜ冒険かと言いますと、
はい、
その今のその HR さんおっしゃったようにリズムを変えた後、どのように元のサビに戻すかっていうところで、っていうので、あの諸行と無常の響きが混ざれば文明開化の音がする、でこの音を出す時に、そうそう
そう、
あのどうすれば一番かっこよくまとめれるかってことで、一番そこがあの諸行と無常がきらめいたからこれができたのは間違いないです
ね。あー、なるほどね。これなんかコメントでですね、はい、落語とか芥川とかの歌詞にオマージュされてるところがあるっていうことなんですが、
はいはい、これはですね、これそのまあ二次元デモクラシーとタイトル銘打ってるように、やっぱりデモクラシー、
は
い、民主主義って言葉を使いたかったっていうのと、
ははははは、
やはり日本でデモクラシーってやっぱ大正デモクラシーが出てくるじゃないですか。
ああ、はははは。
そうすると大正時代の文学と、大正時代に流行ってたもんってなんかなって言ったら、
はい、
それこそ大正時代に出てくるのが後に文明開化ってことも出てくるように、そこの大正にまつわるものをいろいろ引っ張ってきたかったんですよね。
なるほどね。
そ大正になると、そこからインスパイアを受けたのがやっぱり日本の素敵なものって言ったら文学、
うん、
で私も歌詞紡いでるので、やっぱり文学にこう目が行きがちだったんですよね。
はいはいはい、はい、
その文学っていうのはなぜ文学がこんなに最高にかっこよく言われてるのかっていうと、やっぱりそれはその時代に時代時代でやっぱり一世を風靡したっていうのがやっぱり根底としてあると思うんですよ。
まあ、はい、あ、どうぞ。
今の時代は逆にじゃあ何があるかって考えたら、それこそ V さんとか、この日本が誇れるものって言ったらアニメとか、そういう
ゲームとか
独自の、そうそう、こういう文化だと思ったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
じゃあ今この時代のアニメとか二次元とかそういう文化の中で歌ってものも、要は歌も歌ってみたもあるし、そういうものが今ちゃんと僕たちが向き合っていけば、それがそういう後に最高の文学史になれるって言葉最後に使ってるんですけれども、やっぱり何かを人間一生懸命やることが多分生きてる意味になりがちで、それはとても大切なことで、それをやり続ければ芥川さんや夏目漱石みたいな代表するようなものになれなくとも、でもその一人一人の最高の文学史になる、最高の褒め言葉になるんじゃないかなっていうので、そこの比喩として僕は芥川さんや夏目さんの我が輩猫とか羅生門とかを使わせてもらいました。
はあはあはあはあはあ、なるほどね。だからあれです ね、その言ったらもう誰しもが あの一人一人自分の文学史になる、まあ、あのまさにあれですね、オリジナル、まあ、
そうですそうです、
オリジナリティみたいなね、
そう、生きていくためにはやっぱりこう言葉を紡いで生きることって、つまり言葉を紡いで誰かと思い出を共有したりとか、もうその時点で言葉、つまり文字っていうものは常に毎日蓄積されてるんですね、その方々の中に。だからそれが振り返った時にその人の一生の文学史になってるっていうことは、これは言いたかった部分ではあります。で、ここ他には例えばその信長の言葉だったりとか、それこそね、クラークとか、いろんなこう、要は頑張れよって、その時代時代に、日本のその時代時代頑張れよって言ってた人たちの言葉を使わせていただいても、ここに保留してますね。
これでもあれですね、何でしたっけ、そう、頭がいい人というか歴史好きな人ほど刺さりそうな歌詞構成してるっていうのはあるかもしれませんね。
で、この二次元デモクラシーの二次元をつけた一番の理由がサビなんですけれども、
はい、はいはいはい、
これやっぱりさ、特別になりたいって誰しもが憧れると思うんですよね、
はいはいはいはい、
やっぱり特別な自分、まあ、それは別に間違ってないし、で何かを一生懸命やること自体がもうその人にとってのスペシャリティだと思うんですよ、
はい、
で、やっぱり特別二次元って聞いたら僕の中でパッとひらめいたグラディウスなんですね。だから、
なるほど、
天を見上げ中指を立てっていうのが上上、
下下、
ベロを出して下で、唾を吐く下、だから上上下下って
言
うんですよ。
は
あ、でもこの、
まあ、あの実際に
これであの矢印なんだ。
そうです、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。
でも歌詞の中にも上上下下もちゃんと入ってますしね。
そうです、ただその上上下下、
コマネコ、コナミコマンド
そうそうそう、ただその上上下下だけのコマンドだけやったら特別な、だってコマンド入力まだ左に左に BA ってあるでしょ、
足りないですね、はい、
だから足りないから、それだけじゃ特別になれないよ神様って言ってます。
は
あ、なんか深いぞ、
深いぞこれ
ほんで右手にピース、左手に愛をっていうのは左に左に右に言ってるんですよ、うん、だけど交互に振りかざして歩けば、で特別な大名行列出して、ただ BA は大正時代は、
はい、
大正時代は左、文字は今左から右見るけど、大正時代は右から左で見るんでしょ、
はい、
だから、はい、AB 笑みを浮かべたが、その画面見てもらったら分かるんですけど、左に AB って書いてあると右からだったら BU です。
は
あ、だからここでコナミコマンドぶち込んでるんですよ。だからそういうことを一生懸命やれば、
はい、
嫌なことでも特別な人間になれるよねってことはこのメッセージに込めて慣れてますので、ぜひそういうことをね、ちょっとまた聞いて、あの思い描いて聞いていただくと、また違った世界で見れると思いますので、ぜひぜひ歌えてファミリアルフィートボブオブ二次元デモクラシー、よろしくお願いします。
いや、これは PV もっとしっかりとね、見込みたい見ると
見込むを、パソコン復活してたらちょっとあの絵描かしてくださいって言いたいぐらいでしたよ
かっこいいねこれは、はい、本当ちょっとね、その歌詞の考察なんかもね、あれしていけば、
はい、
いや
ですので、
ある意味
この曲の、うん、あ、どうぞどうぞ、
あ、そうそう、ある意味その我々の世代にぶっ刺さるような感じのイメージかもしれませんね。
もうやはりこう聞いていただく方っていうのは、やっぱこう私自身が38だから、
はいはいはい、
やっぱりこう大人になって、まあ要は今からこう折り返しの世代になってくるじゃないですか、
はいはいはい、
だからもう一度こう頑張り直そうっていう意味も込めておりますので、ぜひ聞いていただきたい、ね、これこの言葉、あえて難しい言葉を使ってる理由としましては、
はい、
もう本当にですね、全部に意味があります。
ほう、
それを紐解いていただくと本当にまあ、ちょっとかっこいい言い方しますけど、これは今二次元の民主主義を捉えてますけども、
はい、
これをちゃんとこの歌詞を紐解いていただければ三次元の扉が開きますので、ぜひ挑戦してみてください。よろしくお願いします。
俺の賢さじゃ、俺には賢さが足りない可能性ありますね。
テキストだけ後でちょっと歌詞送ってください。
はい、 いや、ぜひ、
はい、謎解き大好きです、
はい、いや、これはもう本当に謎解きの要素がいっぱい詰まっておりますので、よろしくお願いします。
素晴らしい、本当ありがとうございました。
いやいや、
いや、でもやっぱ
楽しかった、
この曲も、うん、まあね、本当ね、その何やろ、 そう、歌詞に込められた意味もそうですし、やっぱりその 歌唱力の暴力ってね、あのコメントにもありましたが、そのパワフルさってね、もう単純にその楽曲としてのね、その力強さっていうのもね、ものすごい感じる素晴らしい曲だと思いました。
ありがとうございます。
はい、というわけで、曲紹介のコーナーを今日なでございました。
ありがとうございました。
最後まで行こう、これ流そう。最高の文学史になる、oh, oh, yeah. 人間生きても百数年だから、強くつなぐ紡ぐ送る生きる浮かぶ敵の自分かっこいい。最後かっこいい、これ。ほんと。
ありがとうございます。
やばいね、これね。
はい。
ぜひ、あの、いいなと思ったら、あの、リツイートとか拡散していただけるとね、本当に今後のファミリアルさんもジャスミンさんも私も含めて活動に励みになりますので、ぜひぜひ応援も含めて、拡散のほどよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。いや、かっこいいね、この曲。ほんと。はい。というわけでですね、ね、あとで、私のツイートと、あと、あの、掲示板とですね、この、ライブ配信の、やつに URL 載せときますので、YouTube のアーカイブにですね、紹介させていただいた曲としてですね、URL とかも載せさせていただきますので、ね、放送終了後にね、ちゃんと載せときますんで、よろしくお願いいたします。まあ、それよりも、早く知りたいって方はですね、こちら概要欄に記載しております、ボブボブさんのね、YouTube アカウントと、あと Twitter のアカウントね、URL 載ってますんで、そちらを辿っていただければすぐにも見ることはできますが、まあ、せっかくなのでね、後半のお題のコーナーも皆さんに最後までお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ところで、
お願いいたします。
ボブボブさんは、あの、この後、お時間は大丈夫ですか？
はい、全然大丈夫です。よろしくお願いします。
大丈夫ですか？では、今日の後半のお題のコーナーも、はい、お題のコーナーに行きたいと思うんですが、はい、お題のコーナーに行く前にですね、はい、まあ、今はちょうど、もう、あの、アリスさん側に寄っちゃってますけど、はいはい、そう、あの、立ち位置、あの、はいはい、アリスさん側か、私側か、リスナー、MC、リスナーじゃない、あの、ゲストの方に決めていただくような感じになってますんで、はいはい、さあ、ボブボブさん、今のアリスさん側で動かないか、それとも、俺の方に来るか、選んでいただいてもいいですか。
いやー、もうだってこれ
今エンジェルさんがすごく誘ってました。
ちなみに、ね、ちなみにね、あの、ちなみにね、はいはい、ほぼほぼ私全敗でございます。
あ、今ちょっとほぼほぼよりもほぼほぼって聞こえた。
こらこらこらこらこらこら、あかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかんかん、
これが HR さんのデモクラシーですね。
いやいやいやいや、
なるほどね。違う違う違うってことですか。
今、あの、そうかどうかはわからないですけど、はい。というわけで、どちら側によるか、決めていただいてもいいですか？
でも、せっかくだったらっていうか、もう、この位置に置いたのは HR さんなんで、もう私も、ここもうね、もうこれも HR さんの意思だっていうか、まあ、僕はね、本当はそっちに行きたかったです、気持ちとしては。でも、HR さんこっちに追いやったってことは、まあ、そういうことなんでしょうね。アリさん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。僕は悪くない、僕は悪くない。HR さんが追いやったんですけど、よろしくお願いしますね、アリさん。
よろしくお願いします。
お願いします。
ニッコニコやで、アリスさん。
はい、いや、もう俺はもう本当は HR さんの方が良かったかなとは思ったんですけど、置かれたのはここですからね。
あ、もうしゃあない、まあ、しゃあないしゃあないですね、う
ん、でも多分このまんま HR さんの方にずーって移動すると、
はい、
二人の世界になっちゃうんですよね。
ああ、
その向きが、
ああ、まあ、あ、ね、確かにね、あの、うん、やっぱ立ち位置的には、そちらにいるのが、うん、イラストの向きからしてね、好ましいっていう形ですね。
好ましい、好
ましい。はいはいはい。ほんでは、まあ、偶然出来上がったこの立ち位置のままで、後半戦もお付き合いいただきたいと思います。藤井若さんが、HR さんはそっちの人だったのかってコメントをいただいてますが、いや、そんなことはないですよ。あの、まあ。
その H なんですか？
え？
え？ あ、行きましょう、次行きましょう。
いや、あの H は変態の H ですよ。
あ、ん、いや、余計意味深になったんです
か。なるほど。
余計意味深になったんですけど、
すか。今すごい肯定な気分だよね。
ですよね、ですよね。
変態バーチャルライバーの
H。俺、扱ってないですよね、今ね。
まあでもね、実際ね、なんだろうね、そう。レイブンズナイトにゲストに来ていた、過去ゲストに来ていただいた方でね、見た目に惚れてお声掛けした方が、実は男の娘だったってことがね、何回かございまして。
ね、好きなキャラクターだってね、男の子だったりするもんね。
でも私は何でしたっけ、そっち系ではないはずですので、はい。
はず。
はずですので、よろしくお願いいたします。
HR さんの様子が。でって、あ、やめち
ゃいました。いやいや。
進化しちゃう、進化しちゃう。
はい。
行きましょうか。
はい。というわけでですね、後半のお題のコーナーに突入していきましょう。後半の、後半も、皆様、お付き合いよろしくの、よろしくのほどお願いいたします。レイブンズナイト。はい、では後半のお題のコーナーでーす。
イエーイ。
はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。画面向かって左、緑のおじさんこと変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
はい、画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラフィムです。
はい、そして今日の特別ゲスト。
はい、普段はですね、他のミュージシャンにちょっぴりおしゃべりなミュージシャンとして、活動させていただいておりますボブボブと申します。よろしくお願いいたします。
作詞作曲もできるエンターテイナー
ぼちぼち細々とやらさせてもらってます。
ボブボブのボブさん
それはツイキャス
の、それは違うね、はい、
それはツイキャスの名前違う。
はい、南海先生がキャーアリスさんっていうことですね。あ、そういえばそのお題のコーナーに行く前にね、ボブさん、はい、せっかくなのでそのツイキャスって話題が出たので、そのツイキャスのことも軽く宣伝しておいてはいかがでしょうか。
はい、かしこまりました、ありがとうございます。では、はい、私ですね、先ほどもちらっとお話しさせていただきましたツイキャス、私毎日ですね22時から、はい、毎日30分放送しております。そしてですね、ちょっと聞いてください、 HR さん。
お、聞きましょう。聞こうではないですか。
偶然なんですけれども、
明日
なんと毎日放送始めて300回目です。ありがとうございます。
おー、素晴らしい !300 回
おめでとうございます。
ありがとうございます。ボブボブのボブ、ツイキャス名がボブボブのボブという名前でですね、毎日平日放送300回目でございます。本当にありがとうございます。
すげえですね。300回はすごいっすね。
いやいや。何をおっしゃいますか。これレイブンザイト668回やないですか。勉強させてもらいます。勉強させてもらいます。本当に。
それはいろいろね、まあ紆余曲折とかあるよね。まあ、
ね、長くやってるだけですんでね。はい。毎日は、いやでもね、正直言います。
長くやってりゃいいってもんだ。
そう、
おっしゃる通り、おっしゃる通り、おっしゃる通り。
でもね、週1回っていうよりもやっぱ毎日続けるっていうのはやっぱ半端ないと思いますよ。
うん、それはすごいと思う。
そうそうそう、毎日放送っていう
のは、ね、それは恐ろしいと思うぐらい。
恐ろしい。
いやもうでもそれもありがたいことに、やっぱりこうやって HR さん、アリさんを含めて、そして今日遊びに来てくださっているこの皆さんも含めて、私を知ってくださってコメントくださる方だと思っております。本当に一歩一歩ね、これからもそのツイキャス毎日やっていきたいと思うので、ぜひぜひ明日ね、お時間が合いましたら毎日やっておりますので、ボブボブのボブ、フォローしていただければすぐタップで飛べるようになっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いやー、でもあれですね、はい、そう、その、何でしたっけ、まあ、エンターテイナーって言われてるだけあってですね、こうやっておしゃべりすると、やっぱしゃべるのも上手ですね。
いやいや、その大したことないですよ、そんな。
いやー、まあでも、その、あれですね、最初の方に、そのコメントであったんがさ、そのボブボブさんがレイブンズナイトをジャックするみたいな感じのね、そんな話もチラッと出てたんで、アリスさん、
うん、
あの 俺ら頑張ろう。
頑張ろう。
頑張ろう。頑張ろう。
いや、頑張ろう。
いや、私もね、いやいや、ちゃんとあれですよ、大人ですから、私も大人ですから、そんな火を吐き散らすだけじゃないんで、
ね、はい。いやいや、ね、まあでも、そのレイモンズナイトに来ていただいたってことはですね、もうそれこそうちのラジオ乗っ取るぐらいの勢いでバチバチにバトルをするのがいいんではないかなって思ったりもしないでもないようはございますが、はい、まあそんなわけでですね、今日のお題を紹介していきましょう。そんなわけかどんなわけかわからないですが、はい、本日のお題はこちらでございます。じゃあじゃん、本日のお題は思い出の曲。
あー、いいっすね。
で行ってみたいと思います。思い出の曲ですよ、はい、思い出の曲。はい、ね、まあ、音楽がね、もう最近は世にあふれる昨今ではございますけどね、はいはい、皆様の心の中に思い出の一曲ありませんか？青春時代よく聴いた曲、卒業式に涙ながらに歌った曲、あの子に告白するときに街で流れていた曲、結婚式で歌った曲などなど、あなたの思い出に残っている曲教えてくださいという感じでですね、本日のお題は思い出の曲でございます。
はい
はい、まあね、思い出に残る曲っていうのね、本当まあ、うん、いろんなシーンであると思うんですよ。
うん、はい、
そう、そのまあ私なんかはね、あれですね、妹の結婚式かな、はいはいはい、妹の結婚式とか弟の結婚式で歌ったんですよね。
はいはいはい、
まあ、それなんかはもうだいぶ思い出に残ってる曲だったりはしますけどね。
どうぞどうぞ。
ああ、そうそうそう、妹の時に歌ったのはライオンキングの Can you feel the love tonight っていうライオンキングエリトン・ジョンさんの曲ですね。
いい歌っすよね、あれもね。
で、弟の時に歌ったのが何だったっけ、忘れた。いや、曲は覚えてるけどタイトル忘れた。
あれじゃん、あのなんかかっこいい曲だったんじゃなかったっけ。
え、あれあれ、曲が出てこない。
歌ってみたらどうですか、歌ってみたら。
あれ、これ今船出が、
マイウェイ、
近づくこの時に、それそれそれ、マイウェイマイウェイマイウェイマイウェイマイウェイマイウェイ、それそれそれそれそれそれそれそれそれ、タイトル出てこないんですよ。
まあ日本語版、英語版ありますからね。
そうそうそう、それをね、日本語版で歌ったって感じですね。
日本語版わからん、は
い、そう、まあそんなこんなでですね、まあそのように思い出に残った曲ね、一個ね、いや、苦い思い出といえば苦い思い出の曲はあるんですけどね、なんとなく、はい、何でしたっけ、若かりしき頃にやらかした実話を参考に、実話をもとに、うん、作った、何だったっけ、ビーズさんが歌ってるいつかのメリークリスマスの替え歌とかね。
あ、はいはいはいはい、
そう、いつかのメリークリスマスの替え歌です。ものすごい悲しいバージョンとかね。
ありますね、はい、
はい、っていうのとかね、あとはそうだな、まあ私の話はいいや、うん、時間が余ったら喋、りたいとは思いますが、コメントで金太の大冒険、あれですよね、金太の大冒険って、金太の大冒険といえば、あれですよね、同窓会とかさ、なんだったっけ、成人式とかのその二次会のカラオケとかでさ、みんなに受けるかなと思って歌ってみたらドン引きされたという。
あの幻の
ドン引きされるという曲ですね。はいはい、じゃあアリスさんもなんか思い出の曲っていうのはなんかありますか。
え、思い出の曲、
思い出の曲です。
曲、歌とか曲とかっていうとどっち。
どっちでも、歌詞なしの普通の BGM 的な曲でもいいですし、
うん、
歌でもいいですし。
そうだな、まず子供の頃から思うと、
はい、
なんか 自分の通っていた小学校の、
はい、
小学校温度が、
何それ、
小学校のそのね、なんとか小学校の温度があったんですよ。
効果じゃなくて温度、
うん、踊りもちゃんと振り付けもついてて、
はいはいはい、へ
ー、で、こうドーンドーンドーンって言うんだけど、その太鼓の音がものすごいでっかくて、
はい、
そこだけが頭の中にずっと残ってるんですよ。
延々と太鼓の音がドンドンドンと、
はい、ドーンドドーンって言ってすごい音がして、
はい、
最後頭の上でこう、ま、丸くこう手のひらを上にして丸く書いてなんか終わったような気がするんだけど、
はいはいはいはいはいはい、
なんかね、そこばっかりもう全然歌とかわかんないのにそこドドンドドンばっかり頭の中流れて、
はいはいはい、
で今度は中学に入ってから、
はい、
吹奏楽部入って、
はい、
それでなんだっけ、アフリカンシンフォニーっていう曲を、はいはい、うん、弾いたときに、まあ、僕は、抽選のくじに外れてユーフォニウムという楽器をやったんだけど、
はい、
ユーフォニウムってすごい惚れ込んじゃったんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
中和の手前の低さの音から、
はい、
ホルンの音の領域まで、音域まで出せるんですよ。
あー、なるほど。うん、結構、どでかいやつですよね、ユーフォニウムって。
そう、中和の小型、子供みたいな感じの、やつなんだけど、
はい、
もうそれがすごく、
はい、
初めは、うわー、くじ外れちゃったなー、みたいになったんだけど、それがすごく楽しくって、
はい。
で、金管楽器にハマった時に、そのアフリカンシンフォニーで、
はい。
なんだろう、そのアフリカっぽいリズムってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ドンドンドンドンドンドンドンドンみたいな。
はい。
なんかそれがすごく好きになって。
はい。
なんかそのなんだろうな、僕そのリズムがすごく気になる人間になっちゃったんで。
はははははははは。
で何でしたっけ。この間HR さんと話したんだけれども。
はい。
多分ラジオで話したんだよね。ホタルの光とさよならのワルツの違いみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい。
ね、
やりましたね。やりましたね。
うん。ボブボブさんはわかりますか？
リズムの違いというか、その、うん、音の感覚の捉え方ってことでしょ？多分、言ってる意味としては。
いや、
どうなんだろうな。
ねえ、これね、俺もね、目から鱗だったんですよ。何でしたっけ？卒業式とかで歌うホタルの光と、何でしたっけ？お店とかの閉店時に流れるあれ、ホタルの光の違い、
うん、
まあ、ホタルの光というかあれですよね、
ホタルの光ですね、窓の、あ、いやちょっと分かんないですね。
そう、アリスさん答えどうぞ。
それは、
はい、
表紙が違うんですよ。
あ、
マルツは三拍子なの。
そう、
4分の4と3、ああ、なるほどね。
なんだろう、卒業式の方は、ホタルの光、窓の雪、なんですよ。わざと、わかりやすい歌ですけど。で、ワルツの方が、ホタルの光、窓の雪、そう、
なるほどね。
なんですよね。
そうなんです。
これをね、俺もそのアリスさんに聞いて、ほえーってなりました。
いや、ちゃんと注視して聞いたことなかったんですね。そう、勉強になりました。
でもありがとうございます。
ほら、お店が閉まるときに蛍の光が流れるのはなんでだろうって、結構子供の頃っていうか思ってたけど、
そう、でもね、あれね、
途中から別れのワルツって曲なんだよっていう知識が入ったけど、
あれ、別れのワルツでもね、蛍の光の歌詞で歌えちゃうんですよね。だから全然気づかないんですよ。
まあ、そうだけどね。
うん、なるほど。うん、いや、でも勉強になりました。ありがとうございます。
いやいやいや、そんな、うん。なんか、そんな感じで、まあ、とにかくは、なんとか小学校の音楽と、
はい、
アフリカンシンフォニーが、子供の頃、すごく頭の中残ってて、
うん、
今はっていうと、一番大好きな曲が、
はい、
ベン・イー・キングさんのスタンド・バイ・ミーなんですよ。映画も大好きで。 めちゃめちゃ好きなんですよ。
ベンじゃないと。
それはなぜ？
スタンドバイミーの映画がまず好きで、
はいはいはいはい、はい、
でその後からまあ知ったっていうか、僕が好きなリバーフェニックスっていうまあ方が、インディ・ジョーンズ3ではインディの若い頃やったんだけど、
はい、
うん、めちゃめちゃかっこよくて、で僕の好きな漫画のキャラクターにすごく似てるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でまあ。昔それを見て、うおー、リオかっこいいってなったんだけど、まあ、リオも、まあ、ちょっと、はい、若くして亡くなって、
うん。
うん。それで、スタンドバイミーを、あの子供はリオだったのかみたいなので、ちょっと驚いて、で、改めてこう、スタンドバイミーを見て、スタンドバイミーってその映画は、子供と、ちょっとだけ年上の子供たちのグループの、死体を見つけて、それがどっちのものかっていう、まあ、取り合いじゃないけれども、
はいはいはい、
そういう話なんですけど、なんかその、曲がめちゃめちゃ、綺麗で、
うん、
うん、なんだろうね。あれは、ベイ・キングさんが歌う方だけは、なんか聴いてると泣きたくなるんですよ。
まあでも映画の曲ってですね、やっぱりそのね、映画のテーマに合わせて作られてるものとかっていうのが非常に多いですから、まあね、タイタニックのあの曲しかりね、
まあ、でこそさっきのオープニングのエンダーもそうですよね、
はい、エンダーもとかもそうですね、
うん、はい、エンダーもいいっすよね、あれもね、やっぱり映画タイマってね、
そうですね、
うん、はい、
じゃあボブモさん、はい、今日のテーマを考えていただいたので、早速聞いていく前に、コメントでですね、いくつか、温度といえばビューティフルサンデーのイメージがなぜか強いってね、藤井ワーカーさんからいただいております。そして、ゆうこいいよねーということで、あとはその、バジトンプーさんかな、合ってますか、消去された音楽のテーマ、これ蛍の光ですよね、で南海先生は音が最初控えめなのもいいですねっていうことでございますが、はい、ボブさん、聞いてみましょう、ボブさんの思い出の曲とは何ですか、
私の思い出の曲はですね、これ間違いなく、はい、このグレイさんのピュアソウルって曲なんですけど、
ピュアソウル、はいはいはいはい、
はい、これは何かと言いますと、もともと私を、ね、こう知ってる方ではよくお話してるんですけど、はい、私がこの音楽を好きになったきっかけっていうのが、
はい、
もう完全にグレイさんなんですよね。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、グレイさんのソウルラブ誘惑っていうのは中学2年生の時に、
めっちゃ流行りましたね。
そう、めっちゃ流行って、もう、オリコン多分独占しとったんですよ。1位、2位で確か。
で、ソウルラブと誘惑はね、私もね、大好きですね。
で、それを初めて人生で自分の小遣いをはたいて買ったんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、そこからグレイさんというものが好きになって、
はい、
で、まぁ、ちょっと、ピュアソウルはアルバムの曲で、ちょっとリリースされればちょっと月日が経つんですけども、はい、その時、私ちょうど、まぁ、ラジオが大好きで、
はい、
で、ラジオ好きで、ちょうど日曜日になるとですね、グレイ拓郎さんの、私、テルさんじゃなくて拓郎さん、作詞作曲をして拓郎さんにもうなんかしたけど、ドハマりしちゃって、
はいはいはいはいはいはいはい。
で、好きになってから歌詞を見るようになったんですよ。
はい。
で、そんな、拓郎さんのラジオ、グレディオファクトリーというのが当時ありまして、
はい。
それを高校生ながら聴いてるときに、ピュアソウルがリリースするときのアルバムの紹介でピュアソウルが初めて流れたんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
で、そこのラジオから流れてくるあの、音も素敵やし、
はい。
何より歌詞が、まあ、タイトル通り、まあ、要は、澄んだ魂ですよね。
はいはい、はい。
澄んだ魂。要は、家族や恋人、それと周りの友達とかって、本当に今大事にできてんの。でも自分ってこんな人生しか生きてないよね。本当にそれで大丈夫なのっていうのを、もう本当、思春期の多感な時期に、ぶつけられたのが、
はい、
やっぱりこう、楽曲というか、自分が歌詞と向き合う本当のきっかけになったなっていうのは、やっぱ今でも思えてますね。だから、そこからですね、やっぱり拓郎さんの歌詞に本当の意味で惹かれ出したのは。で、うん、で、 ピュアソウルはもう本当歌詞すべてそうなんですけど、
はい、
他にも Be With You っていう歌詞の中で、曲の中で、うん、あの思い通りにいかない日は優しさを忘れた自分がいるとか、
うんうんうん、
幸せは多分何気なくて満たされた時は顔を隠すって言葉の意味を自分なりにこう消化咀嚼した時に、
はい、
ああやっぱすげえ世界なんだなって思いました。んだからもう僕が歌詞を書く理由っていうのは、やっぱりこう、拓郎さんに憧れて、拓郎さんに追いつきたくて、でもまあ、そんなもんの大それたものだっていうところも分かってて、
はい。
でも、やり続けることにはやっぱり意味があるんだろうなってことで、今も続いてるのは、多分間違いなくあの時受けた衝撃のピュアソウルだと思いますね。ですので、思い出の一曲はピュアソウルです。ありがとうございます。
いや、でもグレーの曲とかでしたら、まあさっき言った、何でしたっけ、あの誘惑ソウルラブ、
あ、いや、はいはい、
あの辺なんかもう私もね、あのカラオケとかなんかではバリバリに歌ってたね記憶がありますね、
うん、いいですよね。
まあまさにその世代ですでしたね。まあ私の場合はもうちょっ、うん、あもうグレーとかでした、グレーの曲だったら私ハウエバーとかもめっちゃ好きですけどね。
あ、いいですね、いいですね、はい、わかりますよ。ね、
はい、ん、
あ、どうぞどうぞ。
あ、はい、いや、ね、その世代、まさにその CD が流行りだした世代の黎明期でもなかったですか、うん、ちょうど CD、ね、まだ CD プレイヤーとかめっちゃ高かった時期だったとは思いますが、ね、
それこそ今であんま見らんすよ、9ミリの CD とかのバリバリ全盛期ですけど、
ね、そうですよね、シングル CD ってやつですね、ちっちゃいやつ、ね、
そうそう、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、
あれお、パッケージを折って使うやつ、
あ、ありました、ありましたね、収納のね、ありました、ありました、
ね、うん、はい、ではですね、来ているコメントを読んでいきたいと思います。ちょっとね、はい、掲示板が、うちの掲示板がなんかバグっちゃっててですね、今日のスレッドタイトルが HRR になってる、何これ
お題になったんですか、 お題になったんですね、
レイブンズナイト668回放送って書いてたつもりが、今日のスレッドタイトルが HRR になってます。でしかも修正できないというね、困ったちゃんな、修正できるかな、うん、というわけでですね、早速読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは、
こんばんはです、
こんばんは。
泉の思い出の曲といえば、通信学習の真剣ゼミの中学講座の特典で、卒業記念ソング集の CD をもらいました。その CD に収録されていた荒井由実さんの名曲卒業写真を初めて聞いてすごく感動したのを覚えております。ユーミン素晴らしいですよ、大好きです、今も音楽業界の第一線で活躍しておられるし、ということでございます。ほう、卒業写真ですか、
いいですね。
まあ、でも卒業ソングってやっぱりね、思い出に残るっていうかですね、そういったもの結構あったりしますよね。
やっぱそのユーミンさんの歌詞ってやっぱりこう素直というか、こうちょっと幻想的なんですけど、リアリティもあったりとか、
はいはいはい、
そういう歌詞の使い分けが本当に素晴らしいなって思いますね。
うん、ね、まあその付録についてたっていうのがちょっと
確かに確かに確かに
不思議だなって思ったりしましたけどね。
うん、うん、確かに。そうですね、確かに。なぜ付録なんだろうと思います。
なぜ、ね、CD が付録についてるっていうのはすごいですよね。
すごいし。
そんな、ま、ね、時代というか、時代というか、ね。
でもそれだけその、はい、チョイスされるぐらい有名な曲ってことですからね。
まあ、そうですね。はい、というわけで、次行ってみましょう。F マナさんからいただきました。ありがとうございます、
ありがとうございます。
思い出の曲といいますといろいろありますが、個人的に思い出すものとしては、便利すぎる横浜の生活に人間としてダメになってしまうという、焦燥感を嘆き、 山下公園で、係留されている氷川丸を見ながら、氷川丸を見ながら涙を流したリアル小学生の日々の歌。西田香織。
氷河でいいんじゃないかな。
氷河かな。氷河丸。
ごめん、じわじわしちゃった。
氷川。氷川。
ダッカーポの、鳩の歌ですね。
鳩の歌。はあ、初めて聞いたな。
氷川丸。氷川丸、ありがとうございます。氷川丸ですね。
氷河じゃなかった、逆に。
氷川丸。はい。小学生時代とは反対に開放的な田舎での、南魚沼で自由を過ごしたキラキラした日々を思い出す、ユミローズの道とか、伊佐谷真美代さんの、恋花火。
恋花火、なんかちょっと聞いたことあるな。はいはいはい。
氷川丸ってね、ツッコミいただいてます。ありがとうございます。
うん、
そして、死ぬほど大きなアーチを、南魚沼の空に描き続けた野球少女だった日々を思い出す爆風スランプのいつか逆転。
あー、いい歌ですね。
はいはい、でも俺爆風スランプだったらもうあれしか思い出せないですよ。走る走る俺たちしかない。
爆風スランプか。
ですです。
なんか僕結構初めの頃聞いてたから、
はい、
はいはい、
なんだっけ、腹筋腹筋無理だワニの腹筋とかそんな感じの。
なるほど。
確かに、
なんか象が乳を出すとか、なんかよくわけのわからないような歌がいっぱい頭の中を感じ
る。うん、私は爆風スランプは大きな玉ねぎの下でですね。
あれはね、あれは泣いたね。
あれはいい歌です、やっぱり
ね。
あれは名曲ですね。
で、次いきますね。地元桜木町で路上ライブで歌っていたバンドのゆずの思い出の曲、ゆずの桜木町。うん、
桜木町ですね。
桜木町か。桜木町。
はい。はい、いや、ゆずさんもやっぱすごいですよ。もう、それこそ私、今アコースティックギター持ってるアイコンになってる理由は、もともとそのストリートミュージシャンですから、
はい、
私もゆずさんはまあ歌ってましたね。
はいはいはいはいはい。
ゆずさん、ゆず小袋さんは歌ってました。もうずっと歌ってましたね。
ちなみにコメントで、はい、アリスさんのそれ無理だっていう曲だった気がするっていう。
イエスイエス、あのね。
はい。
ごめん、なんか話残し折っちゃってごめん。今思い出したんだよ。爆風スランプの僕が一番好きな曲があったんだよ。
なるほど。
あのさ。
はい。
なんだっけ、1987とか、なんかそんな変な年号のタイトルだったんだけど、
うん、
テイクのハッツァン、トビのクマさん、海鮮丼屋の若旦さん、飛脚の電波地、金魚屋金ちゃん、瓦版屋の清十郎、よろずやこんぞ、団子屋よりは、かんざし売ってるクリちゃんも、貧乏長屋の人気者だぜ、よりこしの金は持たねえぜ、とかいう曲があったんだよ。
わかんねえ。なんで歌えるのそれ。
落語でしか聞こえやった。
そば屋の金ちゃん、の買い方、ね、銭形親分日本一、とかがあったんだよ。
なるほど。
すご。
まあ、とりあえずそのアリスさんのある意味歌詞の記憶力っていうのがすごいですね。
だってあの歌すごく好きだったんだ
もん。そうなのね。ある意味思い出の曲ですね。今日のタイトルに合ってるかもしれない。
そうか、そうかもしれない。
はい、
歌えって言われてもトータルしてやっぱ無理だって感じでしたね。素晴らしかったっす。
で、大学時代旅行先の北海道でツーリング仲間たちが集うベースでグリシアの囚人が使うギターで演奏しアドリブで歌いまくった、松下幸三さんの稚内から。ほうほうほう、知らないな俺これは。
うん、なるほど。はい。
で、大学時代卒業式で先輩たちを送るために大正ロマンスの、ハイカラさんが通るスタイルでバイオリン演奏したゆずの栄光への架け橋。これはいいですね。オリンピックなんかでも使われて、
よく
使われてます。
そう
ですね。もうバイオリン、でもそれをバイオリンで演奏するっていうのはすごいです、ね。
情緒すごいですね、やっぱり。感動するでしょうね。
まあね、次がですね、大学時代の先輩の結婚式に披露し、アドリブを入れまくって歌った、太田ひろみさん。太田ひろみさんの、僕は君の涙ですね。はい、 で、ココアイルランドを思い演奏する、新妻聖子さんで合ってるのかな。
ああ、新妻聖子さん、
はいはい、新妻聖子さんの、雨土の声、そして、よいしょ、普天間香織さんの、プレイヤー、ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、で繁栄歌の出てこい A 軍の連中よ、で繁栄がお前たちは決してアイルランド人を倒せない、でアイルランド国家の兵士の歌というものが思い出されます。
すごいな。
これエフマナさんってそのアイルランド人なんですよね確か。
そうなんですね。
で、まあ、今その日本にいらっしゃるのかな、うん、だったので、はい、じゃあ、コメント来てるやつ読んでいきましょう、
はい、
バジトンプーさんからいただいてます。学生時代合唱コンクールで選んでクラスメイトの練習して歌った思い出の曲がエヴァのひどい場面に合わせて使われてました。使われてしまった。翼をくださいね。
ああ、なるほどね。物議を醸し出したあれですね。
まあ、
何物議醸し出したの？
いや、なんかエヴァのひどい場面、うん、なんかあの物議を醸しそうな場面でその翼をくださいが流れたので卒業式の思い出がぶっ壊されたみたいな感じなのかな。イメージとしては。
あ、曲に
違う、ね、合唱コンクールか。合唱コンクールでの思い出をぶち壊されたみたいな感じなのかな。で、藤井ワーカーさんからいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中学校の時の合唱コンクールでうちのクラスの自由曲が担任に勝手に決められていたもん、いたのもいい思い出です。ちなみにアンパンマンのマーチでした。いや、アンパンマンのマーチはめっちゃいい歌よ。あれ、子供向けっぽいけど。
アンパンマンは君さってやつ？
え、そっちじゃないと思います。
え、なんでアンパンマンでしょ？
え、そっちか。
そうだよ。え、違うの？
何が君の幸せってことですか？
え、そっちマーチじゃないの？マーチは違う。
マーチじゃない。どっちだろう？
アンパンマンのマーチはあれですよ。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。
あ、そっちなの？あれ？じゃあ最後のは？
胸の傷が痛んでも、アンパンマンのエンディングは、うん、
雪の鈴か。
そう、それですよ、リンリンリン、確か。リンリンリンです、う
ん。だって、あっちの方が足並み揃えられるような気がし。
マーチ感はありますよね、確かに。マーチ感
は、ね。アンパンマンのそっちの曲は、勇気リンリン
です、ね。昔のパチンコ屋の前を通るときは、はい、ね、あれが流れるから、みんな足並みが店の前だと揃ってたよね。
なるほど。
なるほど。軍艦
マーチ、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。ごめん。にゃんにゃんにゃんにゃんにゃん
にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん。ね、パチンコの隣を歩く小学生はみんな足並みが揃ってる。
みんな揃う。大人も子供もみんな揃う。
ちなみに、
じゃんじゃんバリバリ言いながらね。
エンディングの曲は、そっちはね、勇気りんりんって曲らしいです。タイトル。
そうなのか。じゃあ、マーチはやっぱりオープニングなんだ。
そうですね。
ね。あれのマイナーバージョンのね、ローゼンメイデン調のがあったよね。
うん。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜びだ。ええ、ちょっと待って。
え、違うよ。何が君の幸せ、何を見て喜ぶ、わからないまま終わる、な、そんなのは嫌だだ
よ。ですよね。
うんうん。
なんか単調にして、ちょっとパッと歌えなかったですけど、単調にしたバージョンとかね、面白いですよね。
そうだ、恐れないで、みんなのためにだよね。
はい、では次行きましょう。ファンネルネハン弱長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
個人的に、こんばんしゃー、どうもこんばんはます。個人的に思い出す歌をあげるとすれば、中学生時代映画に感動し、こんな青春を送りたかったぜと思いながら聞いた映画、耳をすませばのエンドロール。カントリーロードですね。本名陽子さん。だったかな。本名陽子さんで合ってますね。本名陽子さん、陽子さんって言いそうになった。はい、 中学生時代の卒業式の後、仲間たちと別れ自宅に戻ってつけた NHK のラジオから流れてきた井上あずみさんの桜舞う。
ああ、めちゃくちゃいい曲、それ。わかります。
井上あずみさんがその歌を歌ってたの？
桜舞うだそうです。
おお、だと思いますよ。私、多分、井上あずみさんしか聞いた。わかんない。合ってるかな？僕は女性の。
僕、井上あずみさんって言うと、
はい、
天外魔境の、
はいはいはい、
キヌっていうキャラクターを思い出すのね。
なるほど。
で、すごく気になって脱線するんだけど、
はい、
はい、はい。
一番最後にね、
うん。
運命なんてクソくらいよねっていうセリフがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だけど、ね、それは、主人公の万事丸に、
はい。
そういう風にこう、なんだろう、感化されて、
はい。
元気を出した絹が、ね、運命なんてクソくらいよね、マンチマルって嬉しく言うところなんだけど。
はいはいはいはい、はい。
運命なんてクソくらえで切っちゃうから。
はい。
あ、クソくらいじゃない。なんかね、どこかで変な風に切られて。
はいはいはい。
なんか絹のセリフになっちゃってて。
なるほど。
曲がすごい気になって気になってしょうがないの。
だから原作では知ってるけど、原作知ってる人は気づくけど、知らない人は。
あ、運命なんてで切って。うん、
はい。
クソくらいよねっていうのが繋がっちゃったから、
うん、
なんとなく、あ、キヌが喋ってるみたいな感じになっちゃって。
あ、言い回しがってことですよね。
そうそうそう。
あ、なんか別のキャラのセリフ。
その音楽を聞いて癒されましたけど。
なんかあれですね、その、何でしたっけ、別のキャラが言ったようなセリフになってるものってありますよね。実際原作で言ってないのにねっていうのが結構ありますよね。
そう、天外の場合はそのマンジュマルのセリフをキヌが言ったんだけど、
はい。
ね、まんじまるに、運命なんてクソくらえよね、まんじまるっていうセリフが、運命なんてクソくらえよね、まんじまるっていう風な感じになっちゃってて。
なるほどね。
そこがすごく気になってたところでした。すみません。
はい。では続いて、大学時代死ぬほどプレイしたゲーム、電車でゴー2のテーマ曲、ズンタタのラブ特急小町。
やりましたね。
電車で号はやってないからわかんないですね。
電車で号か。
めっちゃ流行りましたね。うん、
はい、大学生時代、芸大のやつの、奈良、和歌山、三重のイメージビデオ作りに参加した際に、ふざけ半分で撮影した際に使用した、新色で美香さんのコンビが、熊野遍路道を行く CM、熊野路の CM、これは熊野野路一人シモン、途中にある十津川村の、谷瀬の吊り橋の CM、橋、これは加藤のきこさんかな、ときこさんかな、アリスさんヘルプ読めねえ。
ん、どこだ、
軍地か読めねえ。
どこだ、大学の
その大学時代ですね。
新宿で美子さんのコンビが熊野。
美子さんかな、多分。
美子さんのコンビが、
そう、そこの続きをちょっと、その次読んで。なんたらこう。
お遍路の道、
いや、その次、その次、その次。なんたらこう。
なんたらこう。
うん、スウェーデン生まれの金髪美人の前。
スウェーデン、那智勝浦港かな。
那智勝浦、あ、那智勝浦で合ってます。那智勝浦港で
やった
スウェーデン生まれの金髪美人アムルの奥さん、マチルダさんをお借りして撮影した貨物船の CM で使用した港永田勝子さん、熊野灘の CM で使用した僕の海、西良直美さん、ハンググライダー部の CM で使用、ちょっと横にずれてますね、使用した俺は空、小坂忠さんかな、忠さん、
小坂忠さんかな、
小坂忠さんかな、大学生時代を過ごした下宿が卒業とともに取り壊された時に脳内で流れた、バイバイスクールデイズ、これは鴨尾達夫さんの曲ですね。
へえ、そんな歌があるんですね。
で、北海道の阿寒湖をテーマに作られたビジネスソング、マリモの歌 これは、マリモの歌は、
セリー陽子さん、
セリー陽子さんですかね。で、
その次かな、
星マリモの歌はまあね、というのが思い浮かびます。
ほっとけよ。
はい。で、まあ、実はこのね、星マリモの歌のバックは恋人よっていうね、
そんなの流れてるの？
五輪真由美さんの、
違うよ、逸話さんだよ。
逸話真由美さんかな、逸話真由美さんの。
ちょっと待って、その背景に恋人よとか流れてたの？
いや、これはね、確かのなんかのマッドというか、その、
そうなのか、よかった。僕、聞こえない音を聞く、いやいやいや、本当は聞こえる音を聞こえなかったのかと思って、今、すごく恐怖を覚えたじゃないか。
ね。はーい、というのがあったりだし、ね。
ああ
。はい、
怖かった。
では、ね。では、続いて、次行ってみたいと思います。元主任さんからいただきました。ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、ちなみにボブオさんにご説明しておきます。この元囚人さんって方はマジで元囚人さんでございます。
はい、ありがとうございます。
ね、結構そのね、塀の中にいる時のお話なんかもね、我々が知らないお話とかもしてくれてですね、興味のある方は
過去の、興味津々なの、
ね、過去の配信も見ていただければと思います。では、MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
こんばんは。
思い出の曲というか今好きな曲はスタンドアップブライズアップ、ほう、あと千本桜、
ああ
これはあれですね、
千本桜、
海物語シリーズをやっていたことがない人は知らないと思いますが、この曲にたどり着くと達成感があります。パチ屋で当たると必ずこの曲たちを選択しています。あー、 YouTube では簡単に出てきますので、なるほどね、気になる方はどうぞ、うん、っていうことですね。はい。で、コメントでこれはやすべさんでやってるのかな、やすべ、やすべじゃないよ、安倍ジョージさんかな、安倍ジョージさんかな、はい、安倍ジョージさんは何でしたっけ、元囚人さんではないと思いますよ。まさかいたら困ります。はい、では続いて、金麦さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC ゲストリスナーの皆様、こんばんは。どうも
こんばんは。
こんばんは。
思い出の曲ということで、歌の入ったものではないですが、愛のロマンス禁じられた遊びという曲になります。ほうほうほうほう。昔地方から出て都会に行き生活をしていた頃、酒に酔った頭で駅前を歩いていた時にふとギターの音に惹かれて立ち止まったのですが、その時に流れていた曲がそれでした。海外の方が日本で流しをされているという感じだったのですが、冬の澄んだ、空気に響くクラシックギターの音色に心奪われたのを覚えています。あ、弾き語りで路上ライブみたいな、路上配信って言いそうになったね。路上ライブをしてたわけですね。いやー、まああれですね、結構路上ライブとかってさ、
はいはい、
なんか歌ってるっていうね、イメージ非常に強いですけど、その楽器だけでやってる方とかってもごくたまにいらっしゃいますよね。
それこそ私はね、北九州の小倉ってところでずっと歌ったんですけど、
はいはいはいはい、
ですね、まあ基本的にギターで歌物が多かったけど、
はい、
キーボード、
はい、
キーボードの弾き語り、
はい、
ですごいところではバイオリンの弾き語り、
ほうほうほうほうほう、
で、あとね、一番驚いたのはチェロがいましたね。
チェロの弾き語りか。
チェロかっこいい。
かっこいいね、それは。
あの、マイクで音拾ってアンプで流してましたね。
は
あ。すげえと思いました、ね。うん。これはやっぱ一番衝撃でしたね。今まで見た中で。はい。
まあ、何でしたっけ。低音系のやつね。その、うんうん、アンプ通さないと音聞こえねえみたいな感じの、ね。
そうそうそうそう。そうそう。いや、すごいなと思いながら、ね、見てましたね。
はい、コメントで長そ超そかべ元近さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
自分の思い出の曲はソーランプシですね。 卒業式の日に担任の先生に向けて披露したんですよ。みんなで踊って先生に向けてメッセージを叫んだりしました。運動会でもソーラン節踊りましたが、それとはまた別の振り付けでした。先生泣いて喜んでくれてたし、今でも覚えてくれてるみたいです。卒業式に先生にソーラン節を披露するっていうのは珍しいですね。それは、
うん、
ちなみに僕も運動会はソーラン節でしたね、は
い、あ、そうなんだ、はいはい、
小学5年生の時が花笠音頭、小学6年生がソーラン節でした。
花笠音頭って、
うん、
はい、
あれだよね、桜島タバコが飲んだらっていう、
ちょっとね歌は覚えてないですけどね、メロで踊りは覚えてるんですけどね、歌詞はねちょっとさすがに小5やけ覚えてないですね。
ああ、なんだっけ、うん、僕幼稚園の頃あの風呂場で歌って父に褒められた覚え
なるほど、
すごいすごい、
は
い、
ちなみにこちらは小6の時の話だそうですね。アンデッドさんがソーランダー、ソーランダ
ー、ソーランダー、
ソーランダー、
これもソーラン節ですね。そうか、立派なソーラン節ですね。
はい、では続いて、うどん伯爵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
保育園に通っていた時の話。中休みが終わって教室に戻る時に、園庭に流れる曲が好きで、親にこの曲なんていうのと聞いたら、これは子犬のワルツというのだと教えてくれて、これが欲しいとねだったところ買ってくれました。正統派のクラシックなんですが、これが私の最初のレコードです。年がバレるっていうことですね。
タララララララララララララララララララってやつですよね。
そうですね、
恋のワルツ。
で
もやっぱりいつの時代もこうパッてこう聞いたら、ああ分かるって曲もあれば、やっぱりその時代時代のその人ならではの思い出があって、やっぱこういうのってやっぱ素敵ですよね。
なんかあれですね、私小学校の時に弾いたリコーダーの曲でですね、メロディーは覚えてるけど、何でしたっけ、タイトルが全く覚え出せないっていうのもやっぱあったりします
ね。言ってみて言ってみて。
なんだっけな、にゃーにゃーにゃーにゃー、ちゃうわ、分からん、分からんか
った。完全に、何回思い出したら教えて。
完全に分からんかった。じゃどれだ、じゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、出てけへん、全然分からんようだった。
あ、でもさ、
うん、
僕も映画館行くとさ、
うん、はい。
たーんたーんたったたたん、たんたたたんたたたたんたん。タタタタタタタタタタタタタタタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
タタ
タタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
で、
しすいさんも小学校の頃踊ったかな、覚えてないですね。いやでもやっぱソーラン節ってみんな通ってるんですね。
逆に今の子たちはどうなんだろうなとはちょっと思ったりしますけどね。
まあね、そもそも盆踊りとかっていうのがね、やっぱそのここ数年なんかは特にできてないでしょうし。
ああ、確かにね。
ご近所付き合いとかっていうのはやっぱ昔に比べては全然なくなってしまったっていうのがありますからね。
そうですよね。
はい、では続きまして、ね、あさりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC のお二人、ゲストのボブボブさん、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今回のテーマが思い出の曲とのことなので、私の思い出の曲は True the Rainbow、坂本真綾さん と、走れ、ケイさんの曲ですね。True the Rainbow は私が初めて明確に自分で買った CD であり、今は亡き祖母と、母と父と聴いた曲でもあったため、今でもずっと聴いています。ほうほうほう、走れは私が病んで一時期ネット社会から離れていた時、 サブカル好きの友人から教えてもらってネットに戻っていきたいと強く思ったきっかけの曲でした。この2曲は自分の中では未だにふとした時に聴きたくなる曲です。はあ、いいですね。こう本当にまさに思い出の曲ということでですね、もうね、この曲を聴くと昔のことを思い出される、まあ、なおかつ自分で明確に買った CD っていうのね、すごいね、
皆さん一番初めに買ったレコードや CD は何ですか？
買ってもらったを含むんですか？自分のお金ですか？
自分のお金で自分の意思で買いたいと思って買った。
もう私はもうソウルラブ誘惑でしたね。それはやっぱり。
ソウルラブ
と誘惑。ブレイさんのソウルラブと誘惑を初めてお小遣いあたきましたね。はい。
私思い出せません。正直。思い出せない。
まあ、そうだよね。
あのね、CD は親父がね、そう。まあ最初に買ってきたんは、がですね、それもね、誰だったっけな。ちょっと、あ、ブルーハーツの夢って曲を親父が買ってきて、で別に俺そのブルーハーツなんか全く知らなかったから、その聞いてた、聞いてるか流れてたっていう、で自分で買ったなんだったかな、思い出せねえな本当に。
それこそ初めて買ってもらったのでしたら、
はい、
私はトンネルズさんのガニですね。
いやでもガラガラヘビとか記憶にあったりするな。でもあれもカセットだって、いや分からへん、思い出されへんわ。
そうだね、カセットっていうとこもあったね。
はい、
ガラガラヘビはね、CD でしたね。
池田さんから、いただきました。さっき HR さんの曲は笑い飯のネタであったような NHK 番組の曲だったかな。でアリスさんの曲はポール・モーリアだそうですね。
トールモリア。
藤若さんはあの、マイルス・デイビスの、ジャズトランペット CD が初めて。
おしゃれ、おしゃれ。
おしゃれですよね。で、泉さんはですね、初めて自分のお小遣いで買った CD は、ビーズさんの、In the Life です。よく覚えています。
いいですね、
ちょっと初めて買った CD、ぜひぜひコメントしてくださいね。秋月 J さん、CD なら、大事マンの大事マンブラザーズバンドのそれが大事。と、小田哲郎&、近藤、なんて読むんでしょうこれ。
近藤、確か房之助さんって、
あの、
あの、ピーヒャラピーヒャラの人だよね。
ほうほうほう。
小田のポンポコリンのね、確か、そうだったと思います、確か。
うん。
ボンバーガールですね。年がバレそうということでございますが、
いやでも年がバレそうってことに対しては心配いないからね。
ね、
それが一番大事。今バレないことがそれが一番大事だと思います。よろしくお願いします。
でもね、なんかそれが大事ってさ、俺結構その何だっけ、空腕で空じゃあの替え歌で歌われてたやつが、
うん、
ものすごい歌詞に。覚えててですね。
あの、くにこさんでしょ。
そう、くにこさんが歌ってたやつ。はい。
歌ってたやつでしょ。あ、はい。
最後にチキンカツですよね。
ないからあげーですね。そうそうそう。君のそうめんですね。
そう、それそれ。
なんか、今僕は、アルヤンコビックさんの、イートイットを思い出しましたよ。あの、マイケル君の、殴れっていうやつがさ、クエクエになって
なるほど、
ね。はい、池田さんがですね、初めて買ったのは、ラルクアンシエルのアルバム、トゥルーだったかな。
素敵。
お
ー。よく聞きましたね、トゥルーは。
あさりさんがですね、あったなぁ、ご飯の替え歌。やっぱり、ね。
僕さ、うん、
はい、
そう、マイケル・ジャクソンのスリラーをレコードで買ったんだよね。
はいはいはいはいはい。
で、その後もでっかいレコードだったんだけど、
はい、
はい。
途中から CD も出て、で、レコードしかない、ま、あの、大好きな漫画のあの、曲とかはもう、もう、レコードし、なんで CD にしてくれないんだろうっていうのもあったし。
あー、うん、なるほどね。
あと、あとお気に入りなのは、
うん、はい。
軍歌のレコードなの。
ほうほうほうほうほう。
僕ね、同期の桜好きなんだよ。
あ
ー。ほうほうほうほうほうほう。
素敵ですね。
そう、ぜひ、ぜひ聴いてほしいよ、あれは。
はい、南海先生がね、もうコメント眺めてるだけで、同年代やなってね。
うん、間違いないですね。
この場でこうね、やり取りしながらみんなにこう答えてくれるのもいいね。
まあなんだろうね、ある意味その同窓会ってほどではないですけどね、なんかそんな感じありますよね、うん、
なんかわかんないけど今同窓会って言おうとしたのに筑前煮って言おうとして、
は
い、
筑前煮
わかんないけど今芋煮会みたいになっちゃったよ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、はい、じゃあ次ですね、読んでいきたいと思います。地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
思い出の曲というほどではないですが、東ドイツ国歌のタイトルは、廃墟からの復活かな。自分はミンプレイなので真偽不明なのですが、エロゲに使われているらしいです。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。で、他に好きな曲は祈りの歌、美味しい通販生活、スティル（魔王魂）というところのフリー音楽素材、あとはコキアのありがとうですかね。
今の、
そう、ありがとう、これはね結構泣きたくなる曲でございます、昔のウルティマオンラインのフラッシュなんかで使われてた曲ですね。ランスかてんてんてんっていうね。
ランス。ランス七光か。
わかんないですけどね。はい。はい、そう、まあそんなね、思い出の曲。まあ魔王魂さんの曲といえば、何でしたっけ、この、レイブンズナイトで最後バトルをするときに作ってる使ってるあの戦闘曲なんか、うん、あれは魔王魂さんの曲ですからね。
あ、そうなんだ。
はい、実を言うと。
そうですね。
はい、うんうん。
旧ゲーム音楽。
僕は自分の放送で使ってたのはずっと桜スキップだよ。
あー、なるほどね。
一回なんかここで、アリスのコーナーのとき流されてちょっと笑ったことあったもん
ね。ね、アリスさんのコーナーよ、ね。まあ、あれは、ね、
で、猫の幸せネクリームってやりそうだもんね。
やりそうになっちゃいますからね。はい。別番組になって、完全に別番組になってしまいます。いや、でもあれですね、ちょっとね、ゲームの挿入歌って言うんでですね、まあ、ちょっと何の曲かは、こう、ネタバレになりますんで、ものすごいネタバレになるんで言わないんですけど、そのね、それがものすごく効果的に使われてたっていう曲があって、シーンがあって、その、なんだろう、
エクスタシー、エクスタシー。
違います。そう、まあ、オープニングでその曲が流れるんですけど、その、何でしたっけ、まあ、いわゆる、ラストバトル。最終バトルですね。ラストバトル、ラスボスとの戦いで、その、何でしたっけ、ワンメロのところで、その、ワンメロがインストだけで流れて、ほんで、その主人公が、なんかその、自分のその過去のことを語って、で、この戦いに決着をつける、的なセリフを、言って、サビから、サビが流れ出した瞬間にラストバトルがスタートみたいな感じの。そういうものすごいその盛り上がるかっこいい展開のね。
かっこいいね、その展開は。
その展開。
なんかさ、
はい。
ちょっとあれだよ、それゲームの音楽で思い出したけど、マザーのさ、
はい。
マザーのファミコンのがめちゃめちゃ感動したね、あれは。
あー、なるほどね。
音集め？
はいはいはい。
ドレミソレドシラミソってやつ。 ラシドソソアミアミドソラシドファミファソミレミファレラファミソレシドソレドってやつ。
わからんな、俺まだやってないですからね。
あ、本当？ネタバレしてもいい？
いや待って、それはネタバレはやめときます。
そうか。
ちなみに、
言えない。
ちなみにあのさっきのやつ、さっきの話オチがございまして、
うん、
言うたらね、もうあのもうそんな状態ですからテンションマックスでさ、もう、うん、あのもう主人、完全に主人公になりきってさ、あのこの戦いに勝ってもうね、大演壇決着をつけてやるぐらいの勢いでもう曲のサビに流れても最高潮ではございますけど、うん、あまりにもボスが強すぎて瞬殺されてしょんぼりっていう
ね。あー、それね、そのパターン嫌だよね。
ボスが強すぎてね。
デビルメイクライさ、一をさ、やった時にさ、めちゃめちゃクールでかっこいいダンテがさ、はいはいはい、ね、クモの一番最初に出てきたボスですよ、クモのでっかいの。
はい。
頭コンコンって叩いて、中身入ってんのかってやるんですよね。
あの、ね、あの、PV じゃめちゃめちゃかっこよく立ち会われてるのに、いざ、いざプレイヤーが操作すると、めちゃめちゃしょぼくなるっていう
。もう頭入ってんのなんてみたいな状態になっちゃったの。
あるあるですよね。はい。アンデッドさんがね、ゲームの挿入歌、走行アッキムラマサの、ね、これなんて読むんでしょうね。そんな感じっていうことで、
あざ
じゃない？
うずきかな？
うずきかな？
とって読むけど、うずき？
ファミコン。
そうこうあっき村正のうずき。
コメントでファミコン音集め迷宮組曲かな。あー、これね、あのだんだん曲が出来上がっていくんですよね。
うずきやってた。
はいはい、うずきですね。ありがとうございます。そしてですね、あさりさんからいただきました。2作以上ある作品のラストバトルで、1作目のオープニングが流れてバトル開始も熱い。いや、熱いですね、これは。
わかる。わかるな。
熱いですね。
あの、まあ、ちょっとそれに似たような、まあ、その、前作の楽曲をうまく使うって話で1個あって。
はい。
うん、
あの、シュタインズゲート私大好きなんです
よ。はいはいはいはい。
で、シュタインズゲートゼロっていう、まあ、要はその、
前作に当たるやつですね。
はい。その2作目の時に、そのゲームでアマデウスって楽曲がゼロで使われるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、アニメのシュタインズゲートがリリースされて、その後ゲームのシュタインズゲートゼロがリリースされて、
はい、
その後に、スタインズゲートゼロっていうアニメがリリースされるんですよ。
はあはあはあ、
時系列的に。
時系列的にね。はいはい。
そのスタインズゲートゼロのアニメが流れる時のアマデウスって紹介した時に画面がバッて流れてアマデウスがドーン流れるあの瞬間ファン歓喜でしたね。
ああ。うわなるほどね。で逆にね、そのそういう意味では、第2期のさ、
はいはい、
あの最後の最後でその第1期のオープニングが流れるんだけど、やめてくれ、ここでその曲流すなこの野郎ってなった、作品がございます。
おうおうおう、
はい、あのまあなんとは言いませんが、獣のあの友達フレンズ的なやつのね、
おうおうおう、
その第2期の終わりでね、あのやめろ、ここで一気のオープニング絶対流すなーって、もうみんなが大叫びしてたっていう。
ドッタンバッタンしてた
んですね。ドッタンバッタンを、ここで流すな、この野郎みたいな感じになってたっていうのは、まあ、これ、ね、リアルタイムで見ていただいた方ならわかるかもしれませんがね。はい、掲示板続き出てますんで、読んでいきたいと思います。ちょっとオーバーしてますが、はい、まあまあ気にせず、延長戦に突入したいと思います。キテンジェルウィムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
番外編。といえば、真珠湾攻撃で成功した太平洋戦争が始まった時に NHK の鹿児島支局ではラジオで景気の良さそうだと思ってとある BGM を流していました。その BGM の曲名はよりによって星条旗よ永遠なれだった。
へえ、そうなんだ。
当たり前だが軍部からすんごい怒られたそうです。
でしょうね
で思い出したのでもう一つ、空の神兵、極東某国陸上防衛隊の、某部隊にいた時によく歌ってたっていうことでございます。そう、あの、地点シェミングさんは確か元、ね、某国の防衛隊のね、 兵隊、自衛隊、元隊員だったってことですね。はい。まあ、このレイヴンズナイトのリスナーさんは本当にいろいろある、ありとあらゆる、人種というか、ね、職種の方が来ていただいている珍しい番組でございます。いや、というわけでですね、こんなところかな？思い出の曲、皆さんたくさんのご投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけでですね、アリスさん。
はい。
エンディングに行く前にさ、今日かけた曲もう一回聴きたくない？
あ、聴きたいな、聴きたいな。
聴きたいですよね、聴きたいですよね、聴きたいですよね。
2曲行こうぜ。
2曲行きましょうね。
あ、2曲行ってくれ
ますか？ 2曲行きましょうね。というわけでですね、これじゃない、よいしょ。
ちょっとミュートしとこ。
お、
ちゃんと聴こう。
ちょっと待ってくださいね。これで、本日のお題も一旦消して、では、準備しますんで、ちょっと待ってくださいね。はい、そしてちゃんと流れるかどうかの、まずは映像のテストから、映像テスト、一旦止めて、流れてないね。そう、これなんかね、あれが悪いんですよね。反応がというか、その、
なるほど。
OBS がね、ちゃんとね、あー、やっと来たわ。やっと来ました。失礼しました。OBS のね、OBS ちゃんが、ちゃんとその、認識してくれないっていうことが、よくありまして。はい、というわけでですね、準備できましたので、まあ、せっかくなのでですね、最後に、今日前半にも紹介した、曲を2曲連続でお聞きしてエンディング、バトルロイヤルエンディングに行きたいと思いますんでね、ではバブブさん、タイトルコール、2曲続けて、お願いいたします。ミレンちゃんで流しますね。
はい、かしこまりました。ではですね、1曲目はですね、人妻系 VTuber、まつりかじゃすみさんにご提供させていただきました。作詞作曲、私、ボブボブ。そして、作詞がスペシャルサンクス、そして、ジャスミンさんのリスナーさんのエンジニアさん。そして、作曲がチームボブボブの、ミックスマサリンがチームボブアラレさんのスパークル。そして、もう1曲目が、歌い手ファミリアル、フィートボブボブで、二次元デモクラシーです。両方とも素敵な曲ですので、皆さんの心に届けてほしいと思っておりますので、ぜひ聴いてください。それでは、ミュージック、スタート。
華やいだ膝職に抜けて走り出した、無限に広がるストーリー。アスファルトの道を走り抜けて辿り着いた場所にはまだゴールはなくて、信じたこの道の先で待っている天使のような笑顔の明かりが、やっと笑う君と僕とずっと光るその笑顔に何度心救われたんだろう。
花やいだ膝職に抜
ありがとうございました。
ありがとうございました。
二次元デモクラシー2曲続けて聴いていただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いやかっこよかった。
かっこよかった。はい、というわけでですね、はい、では、そのエンディングに行く前に、バトルロイヤルの準備、皆さんにしていただきましょう。
ボブボブさんは YouTube にコメントできますか？
今はできないので、でも見ております。
了解でございます。はい。というわけでですね、皆さん、バトルワの 準備。っていうか、あれですね、ファミリアルさんが、まさにタイミングバッチで来られてみたいです。ありがとうございました。
おぉ、ありがとうございます。
はい。今、歌われてたボーカリストでございます。よろしくお願いします。はい。ファミさんとはですね、2曲目が二次元で暮らす、1曲目のあなたへ、全てですね、YouTube、ファミリアルさんの YouTube チャンネルにね、記載ありますので、ぜひぜひ聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、あとは配信終了後にですね、こちらの、動画説明文、 YouTube のアーカイブの方にですね、URL とか記載しておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、皆様、バトルの準備ができたところで、バトルロイヤルのコマンド入力したいと思います。
さあ来い、
いざ尋常に勝負ということです、ね、
勝つで。
はい、うん、では、いきますよ、うん、バトルロイヤルスタート。さあ、皆さんが消えてから空から降りて戦闘スタートです。今日は、随分と大人数でございます。実況は私、HRR がお送りしたいと思います。では、早速ですね、めちゃめちゃぐちゃぐちゃ、もう混戦、大混戦ですね。これは、早速、誰かが戦闘不能になりました。誰か弾け飛びました。俺死んだ、終わった。早い、早いよ。アリスさんどこだ。アリスさんまだ生きてます。そして、おっと、ここでマジトンプーさんが戦闘不能、サメちゃんさんとアリスさんが一騎打ち、泉さんとアリスさんが生き残ってます。おっと、これサメちゃんさんが回復アイテムを取得、アリスさんと泉さんの勝負。ここで、おっと、サメちゃんさんと泉さんが殴り合ってます。それを、アリスさんが、おっと、ここでアリスさんが、いや、サメちゃんさんを撃破、アリスさんと泉さんの一騎打ちです。アリスさんと泉さんの一騎打ちです。そこでフィニッシュ、泉さんの勝利でございます。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、というわけでおめでとうございます。泉式部さん、今日の優勝は泉式部さんでした。
ありがとうございます。パチパチパチパチ。
はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ボボボさん、今日、このような、ラジオ出ていかがでしたか。ちょっと軽く感想とかもね、聞いておきたいな。
いやー、もう緊張しっぱなしですけど、はい、でもやっぱりこう皆様の前でお話できたことよりも、やっぱりこう携わらせていただいた楽曲が皆様に一人でも多く聴いていただけたことが何よりでしたので、今後ともね、ジャスミンさん、ファミリアルさん、そして、私も含めて応援していただけたらなと思いますので、ぜひぜひ少しでもいいなと思いました。本当、拡散のほどよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。ボブボブさんのですね、ツイッターアカウント、あとまだ準備中ではございますが、 YouTube のチャンネルなんかもね、こちらの動画の説明文にすでに、そちらはもうすでに載せてますので、ぜひぜひそちらをチェックしてみてください。今日紹介させていただきました、2つの曲に関しましては、後ほどですね、掲示板と、動画の YouTube の方のアーカイブの方の説明欄ですね、あと私の Twitter の方でですね、告知させていただきますので、そちらもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、そして泉さん初勝利おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
この人数の中だとかなり嬉しいよ。
そうですね、この人数だとね。はい、あとごめんなさい、1個ですね、マシュマロの方にも投稿来てましたので、そちらも紹介したいと思います。はい、皆様こんばんは、思い出の曲ということでですね、一つ、昔赤井英和さんが 主演していたドラマ人間失格で流れていた主題歌がとても印象に残っています。
赤井秀和さんかな
、うん、はい、しかし当時は CD を買うこともなく、曲名やアーティストなど思えないまま、ただなんかよくわからないけどいい曲だったなっていうおぼろげな感じで忘れてい、きました。数年が経ち高校生になった頃、音楽の授業で流れた曲を聞いた瞬間に今までの記憶がふわっと蘇り、 この曲がこれがあの時の曲だったのかと心の中で叫んでいました。その曲が、サイモン&ガーファンクルの、冬の散歩道。記憶の底から揺さぶられるという体験をさせていただいたこの曲、今でも他の曲を含めてすごく好きな曲ですね。
いいな。
いやでもサイモンとガーファンクルさんだったら俺あれですね、明日にかける橋とかめっちゃ好きですね。
あーいいっすね。
ここはあのなんだっけあれ
ベタベタですけどね、
なんで思い出せないんだろう、あんなに有名な曲を。おー忘れた。
ね、うどん伯爵さんがねマシュマロにお題の投稿が来るとは珍しい。まあ今日の、これねボブボブさんパワーだと思いますよ。
いやいやいや、はい、そんな大したことないですよ、ね、本当に。ありがとうございます。
うちはマシュマロゼロ件というね、お約束があったりはしましたが、まあ今日ね、マシュマロでの投稿ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうマシュマロだとどうしても匿名になるので、あのうちのねリスナーさんは自己アピールが強かったりするので掲示板で書いていただくことも多かったりするんですけどね、ありがとうございました。いやでもあのあれですね、本当に高校の授業でねその曲が使われるっていうこと、まあ、最近だとなんか普通のポップスの曲なんかも使われてたりすることあるからね、まあ、ピンとくるってこともあるんでしょうね。
あ思い出した、
何何
サウンドオブサイレンス。
ほうほうほうほうほう。
うん、
うん。ね。
いい曲ですね。
おじさん。
はい。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ボボボさんも本当にありがとうございました。
こちらこそ、素敵な時間ありがとうございました。
はい。そして、掲示板に投稿いただいた方、コメント、ニコニコ生放送、YouTube ライブ、ツイキャスで見ていただいている方、コメントいただいている方、そしてアーカイブ見ていただいている方、本当にありがとうございました。ちょっとね、いつもの時間をオーバーしてしまいましたが、今日はこの辺で終了したいと思います。来週、5月の18日水曜日ですね。また次回の配信楽しみにしておいてください。ちなみに5月の13日は俺の誕生日です。イエーイ。ということでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はですねこの辺で終了したいと思います。最近ね、5月が終わってその5月病に、ね、なったりするってことがあるかもしれませんがね、皆さん5月病にはかからないように。そしてまだまだあの例のコロコロウイルス猛威を振るってますのでね、手洗いうがいとかはしっかりしながらね、季節の変わり目寒くなったり暑くなったりあると思いますので、油断しないように生活してください。ではですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは画面向かって左緑のおじさん、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラ姫と、
そして今日のスペシャルゲスト、
画面若干右寄りのボブオでした。ありがとうございます。
はい、この3人でお送りしました。また、次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time. おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。